懐かしい曲で、スタートということでっていうかリークがあったんで、流したんですけども、曲名知りませんでした。フライデーナイトファンタジーっていうんですねこの曲、金曜ロードショー、昔使われてた今は違うわけですよね曲、懐かしい、何年ぐらい前まで使われてたんだろうこの曲。今でも疲れてんだっけ？疲れてないよね。今はもう全然違うもんね。あの、なんか、カラカタカラカラカラって動かしてるやつだね、今ね。というわけで、曲とは全く違うことをやりますけども、雰囲気がね、新あっちの世界ゾーン381話目から、400話目までやろうと思います。ジータレス読み、839。おっさまーって書いてあるんですけど、まあおっさんじゃないんですけど、20代中盤なんですけど、とりあえずこんばんはと。で、841、懐かしいと。懐かしすぎです。でも相当、金曜ロードショー、この曲でずーっと続けてたはずだから、相当だと思うな、この曲。自分がもう相当小さい時からずーっとこの曲だったと思う。懐かしい。そんなのがニコニコにアップされても知らなかったし、で842、本当に使ってくれるとはと。使いますよリクあればってか、ね、久しぶりにあそうだほっぽらかしだなと思って見たんですよ今日やる前にちょいやる前ぐらいの時間に。そうしたらあちょっと書き込み増えてらと思って投稿システムの方ね、で投稿増え来てらと思って見たらこの曲がリクエストされててですね、で で、アドレスだけ貼ってあるからなんだろうなと思って聞いてみたら、これかって言うんで、で、まあエンディングにかける曲じゃねえだろうと思ったから、オープニングかなこれと思ったから、オープニングにかけてみました。まあどっちにあっても合ってそうな感じはするんですけどね、エンディングでもオープニングでもね。で、843、じゃあ配信終了の時はさよならさよならさよならで終わらないとねと、エンディングで使ってさよならさよならさよならでこっちに行かないといけないのか。そうか、水野春夫でもさよならさよならさよならはテレ朝の方じゃねえの、これ日テレでしょこれ。あれおかしくね、843番さん、テレ朝淀川さんと間違えちゃってんじゃないのこれ。あれ淀川でいいんだっけ。日テレでしょ、水野春夫の方じゃねえの。映画って本当にいいですよねみたいなやつじゃなかったっけ、あれ合ってる、うん、はい、さよならさよならさよならテレ朝だな多分。はい、で行きましょう。オトストップ、多分1時間半ぐらいで終わるんじゃないかなと思うんですけどね。じゃあ、新アッチの世界ゾーン20、あ、20じゃない、81話目から。憑依っていう題名で、レンさんダンから。じゃあ行きましょう。水関係のがやばいってこれ言えてます、何か根拠があるのかな。憑依体験は後にも先にも一度だけあります、二度あったら困る。無縁仏を中心とした墓地がありまして、あまりに広範囲のため道路がぐるっとそれを避けてありましたが、道路事情によりその墓地を突き抜けるかのように新しい道ができました。その道をその時の彼が運転する車で通りまして、半分ほど通ったあたりで冷たい、なんと表現すればいいのか、少しドロッとした感触が体を突き抜けました。10分もした頃か涙が出てきて止まらなくなり、その後足がダッシュボードを激しく蹴り続けました。足に青タンができるほどでした。意識ははっきりしているのにコントロールは自分以外のところにあり、彼に助けを求める自分がなかなか前に出てこれず、耳鳴りはやまず、もう最悪、こんなところに道を作るなと、おっさんのような声が自分の口から出たのを聞く本当の自分、えらいこっちゃと力が入ると、今度は早く何とかしてよと本当の自分がブンと前に出る、これの繰り返しでした。ビビる彼はとりあえず最寄りの友人宅へ。そのお宅の飼い猫に攻撃され、青タンプラス引っかき傷だらけの私は奥の部屋で爆睡でした。テレビの音で目が覚めると彼と友人が何やら話をしてました。時計を見てびっくり、5時間は経ってました。お前〇〇って名乗ったぞ、天保何年死んだそうだと彼、どうやら爆睡中に2人にインタビューされたようでした。お前はもう知らない方がいいと詳しくは教えてくれませんでしたが、プーちゃんの友人は翌日裏を取りに墓地に行き、〇〇さんの朽ちかけた墓石を見つけましたが、ひどい苔のため天保の後の何年っていうところまでは読めなかったとか、道路脇すぐそばだったのですぐに見つけたそうです。以上。で次、82話目、怖い経験ねで、宮迫優也さん談。一応シナリオライターもやってますが、本職は学生です。でもって福岡在住です。幽霊の類ですか、実家広島にいた頃はよく見かけましたね。昼間でも関係なく見てましたし、多分これはうちの家系が特殊だからだと思います。宮迫っていうのがうちの母方の家なんですけど、ここの家の血を引くといろいろと変わったことがあるんですよ。1、女のみだけど予知ができる。水に関することが特にできやすいらしいそうです。 事実うちの、ひいばあちゃんは、これで生活していたそうですしになぜか年を取りにくい。この間祖母の葬式の時に一族が集まったんですけど、どうも宮迫の家系の人は実年齢より20ほど若く見える。ちなみに父方の家系もなぜか同じように年を取りにくいんです。つまり私はサラブレッド。3、いろいろと変わったところがある。私の場合はこの幽霊を見るっていうことですね。うちの姉の場合は異常なまでの強運の持ち主だということです。というわけで私は結構その類のものを見ます。典型的なあっち系の人間でしょう。曲がり角に子供が立ってるのが見えて、行ってみたら誰もいなかったとかいうことあったし、あと捨てたはずのもの、昆虫の標本が手元に戻ってきたっていうのもある。あ、この間は青い光の玉が視界を横切ったりもしたな。キーボードを押してないのになぜか勝手に文字が入力されたこともあったし、時々今日やばいと思うような日があるのも関係があるかもしれません。それらの経験の中で最もあっちの話だと思われるのを今日はお話ししましょう。多少の脚色が入るかもしれませんが、実はですから。あれは確か私が中学校1年生の頃だったと思います。その日の夜、私は机に向かって勉強をしていました。で、その部屋はマンションの一室なんですけど、北に窓があるんですよ。曇りガラスでははっきりと外は見えないんですけどね。そろそろ疲れたなと思った私はペンを置いて参考書から目を離しました。するとコツコツコツと窓の外から人の足音が聞こえたんです。音の質からしておそらく革靴か何かを履いた人が窓の外、廊下があるを歩いていったんじゃないかと思いました。実際窓の外を動いていく人影も目で確認しましたから、ああ誰かが通ってるなと納得しました。がしかし、その足音は窓に映った姿が過ぎ去ると同時に消えてしまいました。これがなぜおかしいか説明します。その人影が向かう方向は金属製の非常階段で、私の部屋はそこに隣接しているんです。どんなにゆっくり歩いても必ず音がするような、そこを音を立てずに通れるのは幽霊。というわけでそれは幽霊だったんじゃないかと私は思っています。実際そのことが起きる前にうちのマンションで飛び降り自殺がありました。その人の履いていた靴は革靴でした。以上で次、83夜目四国のダムの話で、にぎりぺ大将さんだ。この話は四国のある県の水がめと言われるダムだったと記憶してます。どこのダムだったかは覚えていないです。水がめと言われるぐらいだからかなり大きなダムでした。そのダムに梅雨時期ぐらいから女の幽霊が出ると噂が立ち始めました。その幽霊を見たのが一人や二人だけではなく、かなりの人が被害に遭ったと言います。そうしてこのニュースは新聞に取り上げられました。前にも書いた通り、バツ丸ダムに幽霊がみたいな感じだったと思います。その幽霊というのは、このダムにはたくさんの魚がいて多くの人が釣りに来るそうです。そして夜釣りに来た人を襲うらしいんです。新聞の記事では、 K さんが夜釣りをしていると沖の方が青白く光り、スーッとその光は K さんの方に近づいていきました。かなり近づいたところで K さんはその光が髪の長い女、うつむいた女だということに気がつきました。その時 K さんは鳥肌が立ち、このままでは自分のみが危ないと思ったそうです。そして急いで釣り道具を持って車へと走っていったそうです。車について振り返ると、すぐそこまで女は来ていました。車に乗り込みエンジンをかけたところで、女は K さんの車の前に立ちはだかったそうです。そして女はバンとフロントガラスに手を貼り付けてきました。そうするとフロントガラスには女の手形がついたそうです。そして女は車の中を恨めしそうに見ながら、車を叩きながら車の周りを回ったそうです。そこにはたくさんの手形がついたそうです。バックして方向転換をした K さんは急発進してそこから逃げ帰ったそうです。そして次の朝、やはり手形は残っていたそうです。これが四国のダムの話です。 後日談として新聞に載った話ですが、そのダムは今まで一度も枯れたことがなかったのに、その年の夏になんと湖の底が見えるくらいまでになったそうです。そうするとそこからは髪の長い女のフラン死体が出てきたそうです。その死体は警察の調べで自殺と分かりました。多分自分が死んだことをみんなに気づいてほしかったんだと新聞に書いてありました。だって枯れないはずのダムの水まで枯らしたんだから。誰かこの話の舞台になったダムがどこにあるか知っていれば教えてください。それでは。いいじゃ。で次、84夜目。湖面で踊る片足のバレリーナ少女、私だけが知っている三段。四国は私の故郷、愛媛県出身なんですが、四国のダムの話、おそらく愛媛の石手川ダムだと思います。ただこの手の話は四国には結構あって、愛媛だけでもこれ以外に、伊予市大谷池、ここは片足のバレリーナ少女が湖面で踊っているとの話。重川ダム、髪の長い女性が釣りに来た人に話しかけてくる。高知県、早いおつ裏って書いてあるんだろう。早乙女っていう感じの雰囲気なんだけど、裏って書いてあるんだよな。まあ早いおつの裏ダム、2年くらい前にここの水が枯れて湖底が見えた時、ダムに沈んだ村の小学校が見え、真夜中その小学校から子供たちの賑やかな声が聞こえたとか。香川県万能池、ここは弘法大師こと空海が湖面を歩いていたとか。なぜかしらダムだけでなく池にも似たような話があります。また四国は夏になると水不足で悩まされる土地で、特に香川には川がないのです。飲料に浸かれるダムや池はよく水枯れ、を起こし、湖底が見えることがしばしばあるのです。するとダム建設のために沈んだ村が見えたり、自動車で飛び込んで一家心中した車が発見されたりすることがあります。2年ほど前の水不足の時にはバブル崩壊後ということもあって、四国のあちこちで水の枯れたダムや池から自殺者の遺体が結構出てきたそうです。そのあたりから幽霊話がささやかれるようになったみたいです。でも中には本当の話もあるとか。以上、地名がわかんない。で次、第85夜着物で連三段。本日沖縄のユタさんのところへ行ってきました。私は偉いことになっていますが負けません。思い起こせばここ 2,3 年理不尽だらけ、八方塞がりを感じていましたが、今年に入って仕事は揉めるし、車は突然ダメになるしで、占い本だと12年に一度のハッピーラッキーな年のはずがといった新年の幕開けでした。私は霊障に見舞われているらしいです。組根っこをぐいぐい引っ張られているらしいです。そんでもって片足突っ込んじゃってるらしいんです。あと2年、今年を入れてもう放置してたら両足もんだったらしいです。ユタさん曰く、私は高度な霊能力を持っているのにハウトゥーを知らないひよっこ状態、それゆえ疲れてしまっておるようです。相手を描写されました。知ってる人だと言われました。その時それらしい人が浮かびましたが、着物というのかネックになって特定できませんでしたし、なんといってもその人の性質すらわかりません。1987年その人が日本に帰ってから絶縁してしまったから、ですからユタさんにはわからないと答えました。けどユタさんは必ず思い出す、そして彼女が亡くなっていると言い切りました。後で考えるとその人はナイトガウン代わりに着物っぽいものを昔着ていました。ユタさんには1995年頃の幸せなあなたの生活が本当のあなたの生活、その後その後からその人に疲れてここ 1,2 年すごい力で首根っこ引っ張られてますと言われました。ということはここ4年以内に亡くなったということになります。この部分は帰りの車の中で気がつきました。その人の実家は神戸です。震災の時ラジオ局の知人に名前を調べてもらいましたが、該当する名はなくほっとしていました。 でもその人が結婚していたら私は新しい名字を知りません。ユタさんは冥福を祈るようには言わず、私の本来持っている力をパワーアップする方法を教えてくれました。でも同い年で姉妹みたいだったその人の冥福を祈ってあげたく思います。以上。で次、第86夜矛盾 IKA さん段。怖くはないのですが、不思議に思う記憶について一つ聞いていただきたくて。チビの頃、祖父母の家に預けられた時の話です。私には幼い頃、母方の祖父母の家がある岡山県の山奥にしばらく預けられた時期がありました。本人としてはジジババがそばにいたけれど、そういえば父ちゃんと母ちゃんがいなかったなという程度にしか記憶に残って、おりません。ちょうど可愛いお嬢ちゃんからクソガキへと変化を迎え始める年頃、私は覚えたてのあらゆる言語を無作為に脳いっぱいに詰め込んでおりました。そのせいかどうか今はメモリがほとんどないようで。それはさておき、その頃の私は祖母にご飯できたからおじいちゃん呼んどいてと言われれば、クソジジイ飯じゃなどと声を張り上げ、初孫という立場および祖父母の寛大さをそれと知らず存分に味わっておりました。いとこどころか近所各半径1キロ以内に家無人含むも少ない山の中、子供も若人もいない田舎での私の唯一の遊び相手は妹でした。彼女も世間の年少者のご多分に漏れず、いつも姉である私の後ろをくっついて回る金魚の糞でした。私がジジイババアに加えてクソなどの前置詞を使うと、妹もコロコロ笑い転げるため、幼い私はますます調子に乗りまくり、汚い言葉と見知らぬ山道を妹と二人で模索する日々を送った記憶がやけに明確な今日この頃です。ある矛盾が判明いたしたのは数年前、祖父との思い出話を母に語った折でした。祖父の記憶があまりに明確であったため、私は祖父が亡くなったのは自分が3歳を迎えてすぐのことだとは長年知らなかったのです。矛盾、私と妹はほぼきっかり3歳違いなのです。なぜ私が幼い時期に数ヶ月も母と別れて田舎へ預けられていたか。それは母が妹の出産を間近に控え、二人目の子供は父のいる大阪で出産することになったためだったそうです。怖い話でも何でもありません。ただ母や祖母の記憶にさえいとこもなく、今も昔も人口少なくジジババしか住んでいない田舎で、私が誰を相手に日々走り回っていたか分からずじまいです。今思えば妙な記憶に思い当たらなくもありません。私はいわゆるおじいちゃん子でしたが、祖父と妹が一緒にいた記憶が当然ながら全くなく、また食卓に祖父母と私が並んだ席の配置は思い出せても、妹がどの位置にいたか感覚がよみがえりません。幼い日々を過ごした岡山のいろんな場面で妹が現れてくるにもかかわらず、祖父が亡くなり3歳にして火葬場で泣きわめいていた私の強烈な記憶にも、見知った顔は祖母の母と祖母しか登場しません。奥深い山で遊んだ幼い記憶に、なぜ祖父母がなく妹しか現れないのか、それも不思議といえば不思議です。3年離れているはずの妹が幼い私ともほとんど対等に行動していた記憶があります。一番不思議なのは、大阪でパンツ1枚でよちよち私と友人の後を追いかけてきた妹に関する記憶が、クジジイと叫んで笑い転げていた時期よりずっと後として相当されている矛盾に、私自身が長い間気づかなかったことです。以上。ジータ844、ありがとうでも合ってると思うけど、懐かしい。小学校かな、確かみんなの歌かなだと思うんですけど、まだみんなの歌で流れてるんですかね、普通にいい曲、はい。で、次87や、記憶は宝箱その1、チャル三段。 IKA さんこんにちは。とても興味深く読みました。私の娘も小さい時見えない友達がいたようなのです。3歳までは職場復帰しないと誓ってずっと自分で育てて、自分が祖父母のところで結構大きくなるまで育ったので、結構私の実家の父母も気にしていて、必要最小限しか小さい時は手を貸さなかったらしいので、親子3人で暮らしていたのですが、何か寂しいとかそんな思いがあったのだろうか。 IKA さんみたいに人ではなくて猫のおばさん過去2人の子持ちと大きな犬のお兄さん過去本人団だったそうで、ママがいても部屋の隅っことかテレビの上にいたよとのこと。尻尾であやしてくれたりスリスリしてくれたそうです。3歳になって私も職場復帰、保育園に通うことになったのですが、保育園には一度ついてきたそうです。ああいうガキが群れてるとこは苦手、家で待ってるから過去犬さん団ということで、いつ頃見えなくなったのかと聞くと、大きいひまわりさん過去最年長組になって、赤ちゃんクラスのチューリップ組さんのお世話ができるようになった頃だそうで、当たる赤ん坊もいるから過去当時娘は検証とかくじに当たると思ってたそうだということで、家からもいなくなったそうだ。でも彼らがどこにいるかなんとなくわかるそうで、私の娘は私にいいないいなお化け見えていいなとかのたまうのだが、あんたの方がなんかもののけ姫みたいでいいと思う。以上。非常に何を言ってるかよくわからん。自分で読んでてわかんねえ。で次、第88夜、記憶は宝箱を過去親父の階段でチャルさんだ。久々親父と晩酌したその折の話、できるだけ再現バージョン過去正しい自主規制あり。何、今まで一番怖かった話。お前は本当に好きだな、いい歳なのに。なんだろうな、死体とか事故はごまんと見たし、浅間山荘の話はしただろう。目の前の同僚が死んだ話、ああいうのは怖いじゃないな。おう、これは怖かった。古いけど伊勢湾台風知ってるだろう。お前はまだ生まれたばかり、本当の新生児だよ。その救助に行ったんだ。2週間くらいか。あの時代はまだ自衛隊とか警察とか消防とかの組織の枠組みが硬直してなくて、混成部隊ってやつだ。救助といっても台風が過ぎた後だから、本当は死体回収、遺体探しだよ。俺はお前が生まれたばかりだろう。何か子供のが目についてな、かわいそうだと思ったんだ。なぜか俺らの組は新婚とか子供が生まれたやつが多くて、もっとも年齢構成を同じにしたんだろうが、みんな同じ思いだったんじゃないか。それで変なことっていうのは、回収する遺体が全部子供なんだよ。一緒にいた自分の地元の警察官が、この辺は病院も産院も学校もないのにって不思議がってた。他の組はいろいろ回収するだろ、重い仏さん、男とかな。回収する組はブーブー言ってたんだ。なんだおめえらの方は軽くていいなって。別に死んだ人を侮辱してるわけじゃないんだ。疲れてるからな、辛い仕事だぞ。その日も出かけて最初に赤ん坊が浮いてるのを見つけた。見つけたものが引き上げるんだ。ハッとしたな、服の色とか形がお前に着せてるやつに見えた。そーっと上げたら思いのほか重かった。水がずざーっと落ちてシートの上に寝かせようと抱えたら目が開いたような気がしたんだ。そしたらすごい勢いでポーンと両目が溶けて飛び出した。落とすところだったよ。とっさに目を拾った。ダビに伏すのは数箇所でみんな一緒だった。遺族が引き取りに来るって言ったって水死体はすごく大きくなるんだ。知ってるか。ああ、お前写真とか見てるからな。だから焼いて渡すんだ。子供や赤ん坊は本当のところ誰の骨かわからないな。その両目が溶けた赤ん坊はきっと親が見つからなかったと思う。その夜一晩中部屋で泣いてたよ。空耳だろうけど、同室だった男は姿を見たって言ってたぞ。サトシ、過去私の弟、カメみたいなやつなんだな、きっと。布団の縁をハイハイしてたそうだ。枕元まで来た時にたまらなくなった目を開けたら顔を寄せてきたそうだ。目のない顔だったんだって。両目は拾ってやったのにな、子供だからなくしたのかな。そんなもんだよ、怖い話は。お前何飲んでんだ。イチコのトマトジュース割り、うまいか。ブラッディマスミ、変な名前。おお、ほらほら、チャルとサトシに話したら、後でサトシが泣いてた話があったじゃないか。ほらほら、何か出てきたって話だよ。 俺は聞いたけど何も見なかったぞ。鎖骨は折ったけどそれは偶然だ。そうだよな、あの話、お祓いしないと幽霊見るか怪我するかだっけ。忘れたのか。うん、そうだよな、覚えてるよな。サトシは最初俺から聞いた時はすごい怖いもの見たんだって。あいつは感受性豊かっていうか変なやつだから寝ぼけたんだろう。次に中野の学校で先輩から聞いたって言ってたな。その時は絶対怖いものは見たくないって願ってたんだろ。はは、怖がりだよなあいつ。親でも幽霊なら出てくるなって言ってるし、虫の知らせでも出て行ったら撃ち殺されそうだよな。お祓いには行けないよ、学校に入ってるうちは結構厳しいから。お前中野の学校が嫌で警官にならなかったんだろうが。そのから自然気境で倒れたんだ。うん、偶然だって。入院中に水暴走になったら大変だったのも偶然だって。そうに決まってるよ。チャル、お前本当に覚えてるか。弥生さん、おお、なんだ、もう寝るのか。もう早いじゃないか。お、アシュラーを、私の娘カメ教えてやろうか。え、ゲームするのか。なんだ、みんな冷たいな。母さん冗談だよ。さあ俺も風呂入って寝よう。これが昨夜の親父の怪談です。最後に出てきた弥生さんは不幸を呼ぶ話です。しっかり思い出してしまいました。クソ親父、怖いじゃないか。聞いた報い、親父の怪談完結編。クソ、昼休みに書き込んでさあ1時からお仕事の途端に作業用 Mac のデータが飛んでった。2時間のロス。2時間くらいなんでもない。検索用の数字データがなぜかテキストデータに変わり、しかもそれを確認せずにそうとしたもんでぐっちゃぐちゃ。小さいデータベースでよかった、300人分で済んだし。暗い修復作業だった。思い出した報いでしょうか。誰か教えて掲示板に書いたのですが、思い出しただけで今回の聞いた報いはソフトでした。エレベーターホールといっても小さいビル2機のエレベーターだと一目瞭然で待ってる人が見えるようになっていると思うのですが、わしの会社のビルもそんな感じです。そしてエレベーター側がステンレスで鏡のようにピカピカ。いつも出勤するとエレベーターを待ちながら髪型はどうとか映してるのですが、今朝はなんと、うわー、秋葉原で売ってるフィギュアみたいだなものが後ろに映りました。身長30センチくらいの普通の OL 風格好です。フリークスな人でもそんなに小さくはない。振り向いてみても何もいません。あ、妖精さんだと思い無視することにしました。エレベーターに乗って自分の会社の階のボタンを押すと4階同時に6階のボタンがじわっと、光りました、灯りました。お兄さんお姉さんがたくさんいるソフト関係の会社です。働き者なんだなと思いましたです。いた子さん、思い出しちゃったので専門掲示板の件よろしくお願いします。とりあえず今日は弟に電話して思い出させてあげようと思います。長文にて失礼。以上。G だ。500じゃない、大丈夫か俺。846、また鎖骨折ったとか。またじゃねえよ。またとか言ってるし、何回折ってんだって話ですよ。今読んだだけじゃねえかっていうね。また鎖骨折った話とか普通に読んでるだけなの。で、次第89夜、ならない男、パワッチさんだ。タイトル、ならない男。昨日の日曜日、いつものごとく休日出勤して作業場で仕事してまして、いつものごとく帰りが遅くなったんです。しかし翌日には現場があるので早めに終わろうと0時過ぎくらいで作業を切り上げて建物の戸締まりをすることにしました。3階の出入り口の鍵からチェックし始めて、2階1階と鍵が開いてるところや電気がついているところがないことを確認し、セキュリティ装置にカードを差し込んで建物を出ました。そして通用口の鍵を閉めてキーボックスに鍵を入れようと建物の横に回った。その時にダダダダダダダッと建物内の階段を見知らぬ人間が降りてきたんです。ちなみに階段のところには透明ガラスが貼ってありまして、外からはっきり見えるんです。もちろんこの時私には降りてくる人間の姿がバッチリ見えました。 一瞬誰か閉じ込めちゃったのかなと思った私は鍵を開けようと通用口の前まで戻りました。ところが通用口の前まで来てあることに気がついたんです。中に人がいればセキュリティが作動して警告音が鳴るはずなのに何も鳴っていないんです。ちなみに建物内部のセンサーは赤外線センサーで階段にもあります。当然のことながら階段を降りている人間を捉え損ねることがあるはずがないんです。結局私は鍵を開けて中を確認するのを断念しそのまま逃げるように帰りましたが、あの時中にいた男は何者なんでしょうか。仕事の疲れが見せた幻なのか、それとも以上で、次、第90夜ベル J 頭田三段。土曜日に学生時代の友達と飲んでいた時、そのうちの一人に言われて思い出した話です。全然怖い話じゃないんですけど、今から7年ほど前ですかね、当時はまだ携帯なんていう便利なものが普及してなくて、その頃の必須アイテムはポケベル。当然オイラも持ってました。友達と遊んだ帰り道、時間は午前3時頃かな、単車に乗ってたら尻ポッケでブルブル、誰だろうと思いコンビニに泊まりました。入っていた番号は0423、忘れた、国分寺とかその辺かなと考え、何人かの顔を思い浮かべながらテル。もしもし。はい。電話に出たのは若い女の人でした。でもなんか暗い、低い声、レスポンスも悪い。 J 頭田です。はい。今ベル入ったからかけたんですけど。はい。やべ、かけ間違えた、多分寝てたな。ああ、かけ間違えたみたいです、ごめんなさい。 J 頭田。うん、そうだけど。あ、呼び捨てかよ。じゃあ間違ってないよ。え？あんた今外でしょ？もう少ししたらベルに入った理由がわかるよ。ガチャン、ツーツー、切られた。おいおい、なんだよ、気持ち悪い、意味わかんねえよ、つうか誰だよお前、預言者かよ。当然すぐかけ直したんだけど話中でした。受話器が持ち上がってたのかもしれない。ちょっとビビりながら家まで帰ったんですけど、事故にも遭わず無事に帰れました。その後、友達、バイト先、サークル名簿、卒業アルバム、いろいろ当たったんですが、その電話番号を知ってる奴はいませんでした。友達と一緒に 4,5 回かけたんだけど、全部話し中。さて、ベルが入った理由が未だにわかんない、オイラがバカなんでしょうか。ここまで書いてて友達の毎週火曜日に入る妙なベルの話を思い出したんですけど、細かい部分を覚えてないんで友達の裏を取ってからまた書き込みますと。以上。よし、あと10話、400話まであと10話。第91話目、みんなももの系番外地に行ってみよう、京谷さんだ。記憶をたどればアッチ体験もいくつかあるのですが、書き始めると対策になりそうでなかなか手が出せません。いたこさんのように気合だが必要ですね。とにかく一発目ということで、とりあえず小話から。ここでもしょっちゅう話題に上がる池袋サンシャイン絡みの話です。とある週末、家内と娘を連れてプラネタリウムと水族館を見にサンシャインへ行きました。この2つのチケットをセットで買うと自動的にんじゃタウンの入場券がついてきます。せっかくなので私たちはんじゃタウンにも寄っていくことにしました。訪れたのは稲川市の CM でもおなじみのモンケ番外地。場内はアベックで混み合っていて、3歳の娘にはともかく私にとっては怖いという言葉からほど遠い気がしていました。ある一角を除いては、人食い小学校というコーナーがあります。その名の通り古い小学校を模しており、木造の校舎の窓いっぱいに子供の手が無数に張り付いているというものです。その手の中の一つに手形を合わせるように自分の手を当てると、ガタッガタッと凄まじい音を立て窓ガラスが揺れる仕掛けになっているのです。 私の直前を歩いていたアベックがその手に触ってキャーキャーと言って喜んで次のコーナーへ進んでいきました。ちょっと嫌な感じはしたのですが、私もほとんどためらわずにその手に自分の手を合わせました。窓ガラスの鋭い音とともにちょっとした電流が全身に走った感じ、そして私は立ったまま金縛りにあってしまいました。なんじゃこれはと思ったのもつかの間、手ではなく足首に鋭い痛みを感じました。わずかに動かせる目で下を見るとミイラのように痩せ細った手が私の足首を掴んでいます。そしてそれを手がかりによじ登ってくるような感じで床の中から坊主頭の男がゆっくりとせり上がってきました。カーキ色の軍服のようなものを着ていて私の目を血走った目で睨みつけています。彼は私の足首から今度は膝頭あたりに手を持ち替えてさらにせり上がってこようとしています。もちろん私は微動だにできません。そして彼はしゃがれた声で確かにこう言うのです。お前を待っていたと。これはまずいと思ったとき、ギャーという凄まじい鳴き声がして、それを聞いた途端なぜか私の金縛りが解けました。それで私がその場所から飛び抜くと、チッという舌打ちを残してその男は床の中に溶けるように消えていきました。ご想像通りいきなり大声で泣いたのは私の娘です。すぐ後ろで見ていた家内には全く何も見えていなかったようです。ただ私が急に動かなくなったのでどうしたのかなと思っただけだそうです。私が金縛りに遭っていたのは家内の話によるとせいぜい5秒ぐらい、でも私には1分から2分は動けなかったように感じました。ついでに私は翌日40度近い熱と吐き気でゲロゲロ吐いて会社を早退しました。ところがさらにその翌日には完全に体力を回復しました。風邪やインフルエンザとは思えないほどにです。単なる真昼の妄想かもしれませんが、もう物気番外地に行くのはやめようと考えています。彼にはこれからもずっと待っていただいておくことにして、追伸、普段は全く大丈夫なのですが、娘は未だに夜など暗闇の中で私と一緒にいるのを嫌がります。以上ジータ847ガチサピエンスの人こんばんはと。誰っていうかこんばんははいいんですけど、元気に挨拶はいいんですけども、ていうかガチサピエンスって何。あーなるほど、ホモサピエンスじゃなくてあれ誰だよガチサピエンスって。また新しい言葉作らないようにしてください。とで第92夜、どうして、立ち上がったので、アイエードー三段はじめまして、私アイエードーと申します。簡単に自己紹介をば。愛知県は尾張地方で張り球を営む32歳の独身男であります。ちなみにアイエードーは屋号です。宣伝になるだろうか。一般人からすると奇妙な業界と思われがちで、確かに危ない人もいますが、ほとんどは普通です。私少しばかり霊感があるのですが、見えたことはないレベル。1週間前に久々に大当たりのホームページを発見して嬉しく思っております。いい年して夜トイレに行くのに勇気がいる。私にも、しばらく投稿できるホームページ違うな、わかんない、ごめん。で、私自身の体験や一般の友達、奇妙な仕事仲間、患者さんから聞かせてもらった話をお送りしたいと思います。こっちっぽいのですが、私はあっちだと確信しています。1年前にやっと少し儲かったので欲しかったパソコンを購入。機種は富士通のデスクパワー S4207、 一緒にキヤノン BJC430J とオプションのカートリッジ式のスキャナーも昨年今頃は儲かってた。今は情けない、まさしくあっちの状態。箱から出して並べてコードをつないで Windows95 のセットアップ、電源入れただけで感動。ユーザー情報まで入力したときに晩ご飯できたよと母親の声。普段でしたら無視して作業に没頭するのですが、先は長そうなので先に晩飯に。5分もあれば済む話ですが、自分自身をじらすためちょうど長野オリンピックの閉会式をしばらく見てから2階の自室へ。35分後ぐらいだったと記憶しています。 モニターが真っ暗、げ超ド素人パニック、省電力機能、マウス動かすと元に戻る。ん？見たことない画面、なんだこりゃ。マイクロソフトインターネットエクスプローラー 4.0 の画面が立ち上がってます。ここまでの間にいくつかの作業があるのに、どうして作業工程が省かれるわけ。超ド素人は怖いですよ。今のパソコンは勝手にやっちゃうんだ、すげえな。デスクパワーのユーザーはお分かりと思いますが、 FM メニューというソフトのショートカットの集まり5番の目に入っているのがあるんです。ところが私のは空欄なんで、疑問に思いながらもテキストで探していくと、 FM メニューでに単発で入れていくしか方法はなさそう。とても超ド素人には対処できない。私より1週間前に同じ機種を買った仕事仲間に聞いてみると、 FM メニューなんか簡単でしょ。しばらく頑張るか断念。再度電話。なんで入ってないの？消しちゃったの？私は何もしてない。なんだかよくわからないが、どうもご機嫌斜めらしい。わけわからずやってるうちに、何か削除しちゃいけないのも削除したらしいし。買って3日目に最初のリカバリー。 Windows95 をセットアップし直すと、途中で Windows95 のファーストステップガイドを用意して、プロダクト ID を入力しなければならないこと、世界地図の日付と自国のプロパティモデスを学習する。ん？私はそんな作業はやってない。ん？ FM メニューは当然のように枠のみの空欄、また一個一個入れていく。テキストを読むと、この作業はリカバリーした時の作業で、購入時というか出荷状態では枠に詰まっているのが正常なのだそうです。なんでやね。ここで初めて変だぞと気づき、システムエンジニアやってる友達とか数人に聞いてみたが、勘違いじゃないの、酔っ払ってたんじゃないの、などなど。私もこの業界に入る前は一応工学部卒なので、当時はドスでしたし、マウスなんて便利なものもなかったので PC 嫌い。いくらなんでもそんなミス、基本的に機械はきちんと使わないが、使わないと動かないをするわけがない。これが4日目ですか。納得いかないながらもちょっと慣れたので、プリンター&スキャナーを使ってみようとしたところ、棚の一番上に載せたスキャナーのパッケージがない。部屋中探してみたところで、この狭い部屋絶対にない。家中探したが出てこない。家族にも聞いてみたが、触るわけがない。気持ち悪くなり、この日2回目のリカバリー。翌日電気屋に気に入ったが、デスクパワーのそういったクレームは聞いたことないですよ、スキャナーもちゃんとお渡ししてますよ、私も棚の上に置いた記憶はある。長野オリンピックの閉会式当日、親父と妹は出かけていて、家にいたのは私と母親の2人。田舎の不用心の家だが、玄関には鍵がしており、その時間帯に侵入者の形跡はない。飯の間でも気づかれずに2階に上がるのは不可能に近い。家族で他に物は取られていなかった。部屋の状態は晩飯の前と同じはずだったし、違ってれば気づくでしょう。スキャナーはわざと死角に置いた。この後も不安定が続き、バサバサ削除しすぎたのもあり、安定するまで、合計7回のリカバリーをしましたが、リカバリーには50分はかかるのです。仮にスキャナーが未だに部屋の中か家のどこかに見つからずにあるとして、また私、しょうがないのでまた買ったと。また私が買った当日セットアップも終わってないのに、超ド素人がいきなりリカバリーしたとしましょうか。でも私が PC から離れていたのは35分、通常の世界では不可能なのです。パソコン好きのあっちの人が勝手に中途半端にセットアップしてスキャナーを取っていったと確信してます。私の他にも同じ体験した人ありますでしょうか。文字にすると状況が伝わりにくいですね。怖い系をやってると勝手に電源が落ちるなどなどあるじゃないですか。先週ほとんど徹夜をしてしまったのですが、翌日立ち上がらなくなってたんですよ。これも霊障の一つなのでしょうか。それにしても皆さんの勇気には驚きです。以上。で、次、第93夜、心霊写真は怖いで、中猫ただ猫三段。さて、かなり前の話です。僕が14歳の頃ですね。今から10年以上前、時は経つのは早いものです。僕はちょうどその頃からいわゆる霊感少年になっていたらしいです。 顔もちょうどその頃流行っていたも学校がの主人公霊感に似ていると話題になり、霊感という源氏名をいただきました。確か冬だったと思います。友達と2人で夕方6時くらいに横浜から地元の駅運河に降り立ち、川をまたいでいる橋を16号線方面に歩いていました。何の話をしていたのかは忘れてしまいましたが、話の途中にふと友達の後ろを見ると真っ赤なコートを着た女性が静かに歩いていました。金曜日か土曜日だったと思います。もう辺りは暗く、仕事帰りのサラリーマンが人を急いでいましたから、別段変だとも思わず、そのまま友達との会話を続けようと友達の方に視線を戻したのです。で、気づいてしまいました。友達の顔は暗くても街灯の明かりではっきり見えるのですが、友達の真後ろを歩いていたにもかかわらず、女性の顔は暗く影になっていて全く見えなかったことに、え?と思わず声に出して、辺りをキョロキョロと赤いコートの女性の姿を見つけようとしている僕の様子に気づき、友達がどうしたのか尋ねてきました。僕は一部始終を説明して、案外幽霊だったりしてと冗談めかしてその場をやり過ごしました。2年後、母と台所で話をしていました。何の話からそうなったのかわからないのですが、そういえば2年前に運河の駅のそばで赤いコートを着た女性見かけたんだけど、消えちゃったってことがあったんだよねと母に何気なく言うと、母は、あら、お前知らなかったの？10年くらい前にあの駅で飛び込み自殺した女の人、赤いコートを着てたんだよ。さすがにゾッとしました。きっと顔が見えなかったのは崩れた顔を見せたくなかったからなんでしょう。以上で、次、第94夜、何か連れてきたで、風使い三段。さて、私自身は大した体験はないのですが、何人かアチ系の話に詳しい知り合いがいます。今回の話はその一人の女の子が話してくれた昔話です。彼女が中学の頃、親しい友人たちと一緒に夜中近所にある谷中墓地というやたら大きい墓地へ肝試しに行ったのだそうです。季節は夏、お盆の頃、線香と花の香りに墓地は満ち、独特の雰囲気を漂わせています。しかし特に変なことも起こらず肝試しは終了しました。友達たちと話をしながら歩いていると、後ろからコツコツと靴音がします。それもいくつも。しかし背後には一直線に道が続き、左右は壁です。背後に人は見えません。妙な感じでしたが、深くは考えずに家路に着きました。しかしそれ以来、彼女の部屋ではおかしなことがよく起こるそうです。ステレオのスピーカーから念仏が聞こえたり、過去もちろん電源はオフで、塀と家の隙間が10センチもない隙間からほうきで吐く音がしたり、過去塀の向こうは駐車場で夜中の3時頃です。一度入ったこともあるのですが、妙にジメジメしているのです。今ではその部屋誰も使っていないそうで、何でも夜中に寝ていると変な夢を見るそうです。谷中墓地の中を夜中に歩く夢を。以上何がどう思って言うと、とある方から、あなたですかっていう方から、いきなりスカイプ、登録来たこれっていう、とりあえず100話まではやりますんで、ちょっと待ってくださいと。で、第95夜、悪夢でトマト三段。私はある夢を見ます。それも一度だけではなく、何度も日を置いてみるのです。内容は毎回違うのですが、あるものが絶対に出てくるのです。それは今から書きます。最近見たものを話します。 夏に、市の方に合宿に行きました。そこでの夢を見ます。私は宿泊部屋で友達と話していますと、急に前が見えなくなり、体に力が入らなくなります。すると何かがこっちに来るのです。人じゃない、なんだそれは。今でも思い出せないのですが、なんとなく苦しくなるものなのです。糸、丸い、違う。私は一体何を見ているのだろうか、よくは分からなかったのですが、とにかく苦しいものです。目が覚めると、というか目が覚めない。これは何か訳があるのだろうか。読んでいても少しも怖くありませんが、見ると怖いのです。でも私はまた見てみたいと思うのです。これは悪夢というより不思議な夢ですかね。ここまで読んでくれてありがとうございます。以上です。これの書き込みは小学校6年生の子だそうです。以上。わざわざ書かなくてもいいのに。で、第96夜、弟 TAG さん段、タグさん段。長え長えじゃねえかよ。行きましょう。題名弟。脚色は一切なしで事実をそのまま書きます。読者を無理に怖がらせようとしないので、ありのままを書きます。これは私と私の実の弟に同時に起こった話です。今から十数年前、年末から年明けにかけて、私の実家大阪の堺市であったことです。私は中学3年、弟は中学1年でした。当時私と弟の部屋は本来2つの部屋だったものを、壁をぶち抜いて1つの部屋のようにしてありました。貧乏でクーラーが1つしか買えなかったので、苦肉の策です。で、私の部屋の本来の入り口はタンスでブロックしてしまい、一旦弟の部屋を通ってから自分の部屋に出入りするようになってました。文章では間取りが説明しにくいのですが、ぶち抜いた壁を通って自分の部屋に入るわけです。壁をぶち抜いたところは長いのれん、よく覚えてないけどミッキーマウス柄の布製のやつだったと思います、をかけ、二部屋のようにし、手前が弟、奥が私の部屋です。一応互いのプライベートが保てるようにしてありました。そのぶち抜いた壁を通って自分の部屋に入ると、すぐ向かい側の私の机がありました。机に向かうと、そののれんに背を向けて座る形になります。大晦日が近くなり、弟は恒例の大掃除のついでに部屋の模様替えをしました。弟は中央にあったベッドを私の部屋とは対象の反対側の壁際に移動しました。普通に時間が過ぎ、いつものように夜が来ます。飯を食います。風呂に入ります。さて、私は高校受験に向けてお勉強、弟は寝ようとしてます。ここからの話はとても複雑で前後が入り組んでしまいますので、私の視点からの話と弟の視点での話に切り替えます。1、まず私の視点から。私は机に向かって勉強をしていました。時間はちょうど10時半くらいだったと思います。ラジオを聞きながらのながら勉強でした。多分聞いていたのはヤングタウンという大阪毎日放送のラジオ番組だったと記憶しています。ふと異様な音に気づきました。私はヘッドホンでラジオを聞いていたのですが、それを通り越して聞こえてきたのです。背後からうめくような声が聞こえます。ヘッドホンを外し、後ろを振り返りました。弟の部屋の電気が消えているのが見えます。うめき声は弟のようです。私は弟がきっと一人エッチでもしてやがるなと邪推しました。勝手に決め込み、弟を驚かせようとのれんをくぐり、弟の部屋の電気をつけました。壁スイッチでつけるのではなく、垂れ下がっている紐を引っ張ってつけるタイプのやつです。弟は案の定ベッドの上でハーハー言ってました。でもなんだか様子が違います。えらい汗だくなのです。ちょっと変だなと私は思いましたが、俺勉強してんやから変な声出すなや、はよねと弟に捨て台詞を吐いて電気を消し、自分の机に戻りました。それから数十分後、今度はカセットの音楽を聴きながら勉強していた私は再び弟の声に気づきました。私は舌打ちして弟の部屋に入り、さっきと同様電気の紐を引っ張りました。 ベッドの上の弟の様子はさっきよりひどくなったようでした。顔色がすごく悪く、目が明らかに動揺してます。でも私は弟の身の上に起こっていることを知り得ないため、はよねえて言うてんじゃとまた叱りつけて電気を消し、自分の机に戻りました。今度はさすがに自分の机に戻っても何も聞かずに、しばらく弟の部屋の様子を伺ってました。数分後来ました。弟がうめいています。私はすぐ机から離れ、弟の部屋に入って電気をつけました。と途端に弟がベッドから跳ね起きて、ベッドの前にいる私を突き飛ばし部屋から出て行こうとします。入り口を開けて両親の部屋に飛び込み、なんだか泣きわめいているようです。私は仕方なく電気はつけたまま、のれんをくぐって自分の部屋に戻り、寝支度を始めました。ベッドに横になると、両親に諭されたのか、弟が部屋に戻ってきたようでした。その後私は眠り込むまで、のれんの方に何度かうつろな目をやってみましたが、ずっと電気がついてました。朝起きてみると、すでに弟の姿は部屋になく、電気も消えていました。で、この間弟に何が起こっていたのか、これは翌日になってから弟自身に聞きました。弟の視点。弟は私の部屋からのれんを通して光が漏れるのをぼんやりと見つめながらうとうとし、いつの間にか眠ろうとしていましたが、急にカチンという音で目が覚めてしまったそうです。で、何か嫌な感じがするなと思った矢先、体が動かないことに気づいたそうです。これが俗に言う体が動かなくなるっていうやつかと弟はすぐに思ったそうです。楽しんでいる余裕は当然なかったそうです。結構そういった類のものを待ってましたとばかり楽しみにしてらっしゃる方も多いようですが、そうなった本人はとてもそんな気ではいられないらしいです。それでなくても何か得体の知れないものすごい恐怖感があるようです。その後、私もいわゆる金縛りではありませんが、似たような体験をしているので、こういった恐怖感はよくわかります。で、弟は何とか体を動かそうともがきました。声も出そうとしました。どうにもならないそうです。自力でどうしようもないことを悟り、誰か助けてと叫んだそうです。その途端、私が部屋に現れて電気をつけたそうです。瞬間、弟の体はふっと自由になったそうです。私には叫び声さえ聞こえてきませんが。で、私は暴言を吐いて戻ります。電気が消えます。再び弟はベッドに縛り付けられたようになったそうです。さらに今度はベッドの足元の方に黒い人影のようなものが立っているのが見えるそうです。言葉では表現できないほどの威圧感があるそうです。ものすごく怖かったと弟は言ってます。私も弟もワイドショーのあなたの知らない世界フリークでしたが、その出演者の霊能研究者新倉巌さんの発言に、そういう時はあっちに行けとか強い意志で拒絶すれば逃れることができるというのがあったのを弟はその時思い出したそうです。で、心の中であっち行け、俺は関係ないとか念じたそうです。そうすると黒い人影がノーと言いたげにゆっくりと首のあたりを横に振るのだそうです。何度念じても黒い人影は首を振り続けます。相変わらず体も動かない。もうダメだ、兄ちゃん助けてと思った瞬間、再び私が現れて電気をつけたそうです。こんなことになってるとは私は思いもしません。私はかわいそうな弟を残してまた自分の部屋に戻ってしまいます。3回目はさらにエスカレートしたそうです。頭を置いてある壁の方から長い布のような手のようなよくわからん長く黒いものが2本、弟の肩に向かって伸びてきたそうです。足元の人影はそのまま立ってます。弟はパニック状態になってたそうです。叫んでも声にならない、体も動かせない。2本の長い手のようなものが弟の肩をつかみ、上から押さえつけるようにしました。でも弟はベッドに押さえつけられていたのではありませんでした。体がベッドを通り抜けたそうです。逆のけぞりみたいな感じです。腰のあたりまでのけずるようにしてベッドの下に潜り込んだ時、3度目に私が姿を現し電気をつけたそうです。その瞬間、弾かれるようにして体が元に戻り、慌ててベッドを飛び起きて部屋を駆け出したのだそうです。両親に話したそうですが、信じてもらえるわけがなく、泣く泣く自分の部屋に戻り電気をつけたまま朝まで起きてたそうです。こっから私と弟は合流します。朝起きてからそういうことがあったことを知らない私は、弟の顔を見るなりびっくりしました。 目は落ちくぼんで唇は土色、頬もこけたような感じで、確かに睡眠不足はありえますが、あまりにも憔悴しきっています。同じような経験を今したら一晩で白髪になるかもしれません。気になったので弟にいろいろ聞いてみたところ、弟は兄ちゃん信じてくれるかと前置きしてからさっきのような内容を話してくれたのです。でも夜はその日もまた次の日もやってきます。夕方頃電気の消えた自分の部屋に入るとうっすらと人影が立っているのが見えるそうです。それから弟の戦いの日々が始まりました。夜になっても電気を消さず、ベッドにあぐらをかいたまま座り込んでます。でも人間、何日も連続で寝ないわけにはいきません。ある日買い物から帰った私は弟のベッドを見て驚きました。ベッドサイドや足元にかけてベッドの周りがお守りだらけだったんです。どっから集めたのか何十個もありました。友達からももらってきたと弟は言ってました。でも消えないそうなんです。夜電気を消せないそうなんです。今考えてみればそんなもの効果ないのは分かりきっているのですが、中学生の知恵ではそれが限界でした。弟も体力の限界に来ているようでした。正月を過ぎたある日、私はあることに気づきました。弟、北枕で寝てたんです。大晦日前に大掃除で模様替えした時から北枕になってしまってたのです。まさかなとは思いましたが、弟に言ってみました。弟はその日からベッドの位置は動かさずに、頭と足を反対にして寝ることにしました。ベッドに逆さまに寝転がるわけです。その日の夜から弟はぐっすり眠れたそうです。あれが何だったのか未だに分かりません。北枕はいけないっていうのは昔からの言い伝えですが、言い伝えってバカにできないのですかね。もはや実家は完全に建て直されて、その部屋はありません。ベッドもありません。でも私と弟はあの時のことをはっきり覚えています。弟の怯え方は尋常じゃありませんでした。弟が本気かどうかなんて兄弟だからすぐにわかるんです。でもこれをきっかけに弟は心霊現象に悩まされることが多くなったそうです。社会人になるまで弟は怖い思いをたくさんしたようです。ところが大学で実家を離れてしまった私がたまに帰ると、ピタリと私がいる期間だけ妙なことが起こらなかったそうです。弟は不思議がっていました。そう聞いていたので、私はきっとそういうのを打ち消す能力があるんだと自分で思い込んでました。ところが二十歳過ぎたら見ないとか、そんなものは嘘っぱちだということが分かりました。弟と私、逆転してしまったのです。今度は私が見るようになってしまいました。社会人になってからです。ようやく自分でそういう経験をするようになって、この北枕の時の弟の恐怖感を理解できるようになりました。以上。長え長え。で、次、第97夜、弟の怖い話、山口さん段。こんにちは。私はあちらの世界の方に会ったことはございませんが、なんとなく気配を感じたり、それから金縛りに会ったり、そんなことはあるのです。私の5歳年下の弟ター君もそんなタイプでした。あの子はどうもポワンとしているらしく、怖いというのではなくて、全て怖かったという過去形なのです。それも怖いんですよ、気づいていないということが。先日のことです。そのター君から電話がありました。弟はまだ実家にいます。昨日の夜、よく考えるとすごく怖いことがあったんだよね。その話。受験勉強で連日の徹夜が続いていた彼は、合格通知を胸に久々にのんびりと深い眠りについていたそうです。その時ラジオでも流れているような大音量が部屋中に響き渡ったらしいのです。うっさいな。その大きな音で目を覚ますと、音は消えました。タイマーでも入ってたのか。そう考えた彼はオーディオセットのところに行き、電源を確認しました。切れてる。しかもコンセントも抜いてある。夢かと納得し、また布団に潜ったらしいのです。しばらくするとまたさっきの大音量。あれれれれれ。今度はその音の音源が自分の上から聞こえる。半身を起こしてみると、真っ赤なカセットデッキがお腹の上に置かれているのが見えました。なんだよこれ。彼はよいしょとそのデッキを下ろし、今度こそ深く眠ったそうです。 朝起きて彼は昨日のことを思い出しました。あのデッキをしまわなくちゃ。は？でもよく考えるとそんな赤いデッキはうちにない。夢かなと思ったものの、あの大きな音は忘れられない。あのデッキの赤い色もよく思い出してぎょっとしたそうです。あの音はおばあちゃんがお盆によく流すお経のテープの音だったなぁと。以上。次、第98夜、私をゼビン星に連れてって過去仮、ムッチーレイジ三段なげ。最後の方で長えのが続く。私にも皆無と言っていいほど霊感はありませんけれども、あっちの世界的雰囲気は妙に心を落ち着かせてくれます。夜中のトイレで花子さんにトイレットペーパー恵んでもらった時など心が弾んでしまいます。ゼビン星人にお会いできたらきっと私をゼビン星に連れてって風に恋に落ちてしまうと思います。ある意味私はあっちの世界の住人なのかもしれません。そんな私の身近で起こったあっちの世界のお話です。今ではこれは実話だったのだと改めて思います。そしてきっと誰もが関わっている話なのです。まず話の発端は 4,5 年前まで遡ります。友人 H と私は当時同じ大学に通ってました。アメリカはミシガン州の小さな田舎町の大学です。私は友人 H をはっきり言って嫌いでした。自慢話が好き、金持ち、ハンサム、かなりの一物の持ち主というサイボーグ原田的に反則に近いやつでした。だからこそ奴には不幸が待ち構えているはずだと私は常々思っていたのです。ある週末、私たちは数人の仲間でパーティーを開いていました。場所は H のアパート。 H は自腹でワインや高級ウイスキーを出してくれる。日本のタバコも分け与えてくれる。もう皆 H にラブラブ。私は中堅八甲のように尻尾をフリフリしてました。そして話のネタも突きかけた頃、 H が不意に話し出したのです。ことの発端となるあっちの世界の出来事、それは H が日本で会社員をしていた頃の話。ある年の冬、 H は友人数人とスキー旅行に行ったそうです。もちろん女付きでないと盛り上がらない。 H は彼の美顔と一物を武器にスキー場で女の子3人を難なくゲットしました。スキーに行ったら嫌でも盛り上がるのがナイタースキーの時間。この時間は各々がちょっとした自由時間を過ごすのが常なのだと言います。 H は3人のうちの1人、稽古を誘って車で40分ほど走った違うゲレンデへ向かいました。そこで 2,3 時間滑った2人がホテルへの帰路に着いたのはもう10時近かったそうです。 H は帰りの車の中で初めから何か異質な雰囲気を感じていたと言います。稽古の方もそんな雰囲気を感じていたのか、車の中でじっと黙ったままでした。どうしたの？疲れた？とその時 H はそんな沈黙に耐えきれずに稽古に話しかけました。しかし稽古はずっと黙ったまま、うつむくように座席下を見つめていたそうです。寝てる？と H がもう一度尋ねると、私死ぬかもしれないと半ば諦めのこもった声で稽古は答えました。そう、稽古はすでに行っちゃってたのです。私かあなたかどちらかが死ぬかもしれないと彼女ははっきりとした口調で言いました。私時々そういうのが分かっちゃったりするのよ。来たよ。H は傲慢で自分勝手なくせに女の扱いがうまく部類の話好き。だから女にもモテる。 H はきっとゼビン星人でしょう。根拠はありません。そう、 H は話上手、聞き上手なやつでした。しかもあっちの世界にはちょっとうるさいやつだったのです。何がわかるの？と H は恵子に尋ねました。私たちを見てるの？と彼女は言いました。しかし H にはもちろん何も見えませんでした。いい？私の話よく聞いて。そして彼女はようやく H の方に顔を上げるとこう言いました。私はこの話をあなたに伝えなければならない。そしてあなたもまた誰かに伝えるの。それが彼女の意思なのだと。そして彼女はゆっくりとその話をし始めたのです。 今私たち二人に恐ろしく強烈な怨念が取り巻いている。しかしその怨念は恨むべき相手を忘れ、今ここで私たちを通してその相手を探している。私たちは怨念を引き継いでいく媒体になった。私たちにはこれからきっとその怨念により不幸が続くことになる。しかし怨念は私たちという媒体を通していることで今抑制されている。だからその怨念はそれほどの力を持っているわけではない。でも仮に恨むべき相手を見つけたとしたら、怨念は積もりに積もった恨みを降り注ぎ、とてつもなく恐ろしいことが起きることになる。 H には初め恵子の言うことが全く理解できなかった。というか、なんとドラマチックな展開なんだ。そんな話を即座に考えた恵子もすごいが、真面目顔にある意味メルヘンチックな話をする恵子に心底惚れた。今日の夜食はスペシャルエキゾチックフルコースだと H はワクワクしていたとのことです。しかしそれはあっちの世界への入り口に過ぎなかったのです。恵子のそう語る表情ははっきり言って、白鳥沢玲子かっこ鶴目独身寮参照よりも不細工だったらしいです。考えるだけで恐ろしい。しかし H は恵子の様子がどうもおかしいことに気がつきました。そう、その表情は語り終わった時に一変し、全くの無表情というべき顔に変わっていたといいます。そして H はどうもおかしなことに気がつきました。足元に感じられるはずのアクセルが全く感じられないのです。そして恵子のその視線、じっと H の足元の方を無表情で見つめています。道は除雪されているとはいえ、夜の10時も過ぎればところどころアイスバーンが出来上がってしまいます。滑り出せばひとたまりもないことは H にも分かりました。そして右足にひんやりとした感触、明らかに誰かが自分の右足首を掴んでいると H は思いました。しかし H は自分の足元を見る勇気が出ませんでした。 H は結局あの足首にあった感覚が錯覚だったのかどうか今でも分からないと言います。しかし恵子は明らかにその足首の方を見つめていたらしいです。恵子の話にはまだ続きがありました。恵子はその怨念の主の名前を口にしたのです。もしその名前が H の知っている人の名前だったとしたら、 H の足首は強い力で迷わず引っ張られていたに違いないと彼は言いました。あれは彼女の手だったのだ。そして無表情の恵子の瞳に映っていたものは、白い手に掴まれた H の足だったのだろうと H は言いました。その名前を恵子は H に告げました。しかしその名前に H は聞き覚えはなかったらしいです。名前を聞いたと同時に足首を掴む感覚はなくなっていました。 H はそのスキー中に骨を折り、恵子も体調がおかしくなり病院に運ばれたらしいです。それからも数々の不審な不幸に見舞われたらしいです。 H はこの話を数人の人たちに話してきたと言いますが、彼が話した中ではその時まではその名前を知っている人は現れなかったらしいです。私たちもその怨念の主の名前を聞きました。いつしか仲間は皆黙り込み、じっと無表情に顔を見合わせていました。中には話を聞いて泣き出す女の子もいました。恐怖が突然身近に迫り来る感覚を私も覚えました。もし知ってる人の名前であったら、私が恨みの張本人かもしれない。どこからか伸びてくる怨念の手につかまれる感触、私も酔いで研ぎ澄まされた神経の中で感じました。確かに首筋につかまれる感触があったのです。そして今これを読んでいるあなたの背後にもその怨念の手が伸びてきているはずです。恨むべき相手を求めて。しかしここで名前を公表するのはいかがなものかと思われます。私にもこの話は真実であるのか作り話であるのか判断しかねているのです。それは今現在その名前を知らぬ人はいないと思われるからです。 H が私たちに語った名前、そう、最近になって脚光を浴びた某有名人と同姓同名なのです。もちろんその名前を聞いたのは彼女が有名になるずっと前の話ですが、偶然といえばそれまでのような気がします。それがどういう結果を生むことになるのかは分かりません。しかし今その名前を知らぬ人はほとんどいないと思われます。誰もが知っている名前、誰もが恨みの対象となり、 H は恵子の言葉を借りてこう言ってました。その恨みがいつどこで生まれたものかは分からない。過去かもしれないし未来かもしれない。少なくとも私たちに関係のあるどこかで生まれた。 この話は今ようやく始まったばかりなのかもしれません。稽古のその後は H にもわからないと言ってました。以上。よし、ジータ848ゲストで849オッドゲストかで850おっちゃんコント。おっさんじゃないです、てか20代中盤なんですけど全然おっさんじゃないですから、これでも20代中盤ですからね。で851番さん、まあとある方でまだ言いませんけど、400話に行ったら乱入違ったデコしてもいいですか、ただし初めてなので失敗したらごめんなさいと。とりあえず音声チェックスカイプのやつ押して、きちんとマイクが反応してんなっていう、ちゃんと動いてんなと、あのメーターがねっていうのが分かればいいんですけど、動いてなかったらどっかミスってる、うん、録音のマイクを外してないとかね、チェックを外してないとか、ミュートにしたまんまとか、そういうのがあるかもしれない。で852、一物の武器を道端で見せたら捕まったと聞いてきましたと。そうしたら俺配信してねって話なんですよてかなんだ武器って、道端で見せたら捕まったっていうか武器じゃねえしっていうね。853、おっちゃわっちゃわっちゅわーって書いてあるんですけど、もう何が言いたいかさっぱりわかりません。もうただ言いたい、もう 言わせとけっていう、もう、で次いきます第99夜あっちの話、ゆうすけさんだ。なんかあっちの世界イコール怖いって話がやたらと多いですが、まあ僕自身も怖い体験は何度もしてますが、怖くない温かいあっちの住人も多いんだよと知ってもらいたいと思います。高校時代僕は3畳の部屋で寝てました。その部屋にはあっちの住人がおられたんです。まあそれは怖い方の話になってしまうのでまた今度にします。僕の家、親は夜勤、姉はバイトで家に一人で寝ることも多かったのですが、夜一人で寝てるはずなのに横から寝息がするんです。ただそれは怖いものでも何でもなく、逆にとっても温かいものでした。しばらくすると姿は見えないにしろ気配でそれが何かわかるようになってきました。それは中型犬なのです。その部屋にあっちの住人がいると言いましたが、この姿の見えない犬が隣で寝ているときは金縛りも何も起こりませんでした。多分僕の守護霊様だったんでしょうね。だけど犬なんだなーって気がついてからはなかなか気配を感じることができなくなり、いつの間にか隣で寝息を立てているのは女性、過去当然あっちの住人になってました。今の家は怖い思いをさせるあっちの住人があまり出てこないので、寝息を聞くこともなくなりました、聞くこともなくなりましたが、おそらくあっちの住人のうるさいところに行ったら、また寝息が聞こえるんでしょうね。見守っていてくれてありがとうございます。以上。で、次、最後。最後、ゲスト呼ぶ。ゲスト呼ぶ。ゲストさん呼ぶゲストさん呼んだらびっくりするね、うん、最後百物語第100夜百物語って書いてある400話目ですけどね、準備できてんのかな。ちょっとストップ、これちょっと読んでもらったら面白いんじゃねえのこれ。読んでもらったら面白いと思うんだけどな。400話目ちょっと待ってくださいね。 どうだろう。そしたらちょっとバックの曲のその音量は変えないと多分ダメだと思うんですけどね。そこはまあ自分がいじりますけど。読めない。読めるでしょう。じゃあ読むか、俺が、自分が読むか。その後でも、その後来てどうすんすか。何をしようと思ってんのか分かんないけど、なんとかレスとの兼ね合いでなんとかなるのかな、分かんないや。じゃあいいや、行っちゃえ。400話目、題名が、夜道泣いてでいいね。いいのかな。書いてないんですけどね。じゃあ行きましょう。22時を過ぎると地下鉄のプラットホームにはほとんど乗客がいない。川又は今日も残業でクタクタに疲れていた。このままでは今週の休日もサービス出勤だな。放心状態で白線ギリギリに立ち、レールを見つめながら、管理職だからと時間外手当が出ない自分の待遇を呪った。レール横の壁には小さな下水用の穴があった。穴は錆びた網で塞がれているのだが、彼の前にある穴にはそれがない。打ちっぱなしのコンクリートの壁にポカリと開いた穴を凝視していると、奥に広がる闇が永遠に続くように思えて気分が悪くなった。闇からもぞもぞと塊が這い出してきた。それは15センチぐらいのブヨブヨに太ったドブネズミ。東京の地下鉄でネズミを見ることは珍しいことではない。運が良ければ構内を走り回るネズミを目撃することもある。妙に艶がある毛並みの ネズミは何かを加えていた。茶色く腐ったソーセージだが、すぐに間違いなぐらい鮮やかな赤が目に入った。それはマニキュアが塗られた爪に見えた。切断された細い女性の指？まさかな。ネズミは肥満のためか不格好な動きでレールの横を左右に動き回っている。彼に向かってヨタヨタとレールを乗り越え、線路の真ん中で止まった。ネズミは加えた指を見せつけるかのように彼を凝視した。距離は3メートルも離れていない。それはどう見ても切断された指にしか見えなかった。しかし茶色いそれはピクピクと痙攣を始めている。赤い爪はきれいにスクエアに整えられ、ネイルアートまで施されていた。彼を凝視するネズミの黒い2つの目玉の奥にある闇が永遠に続くように思えて気分が悪くなってきた。混乱する彼の前に轟音とともに電車が入ってくる。一瞬の出来事だ。ネズミはそのまま数メートル飛び上がると電車の正面に激突した。熟したトマトを叩きつけたようにベチャッと弾けた。マニキュアと同じ赤い色が川又の目に焼き付いた。後日川又は退職届を出した。以上。400は終了。よし。はい、これで400話目終了です。400話終了ですよ。はい、深いっていう字の真の方のあっちの世界ゾーンはこれで終わりで、次は、何、震えるっていう字の真、地震の真の方の、あっちの世界ゾーンの方です。はい、でちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいよ、焦らない。 ウィンアンプ切ってください。ウィンアンプ切ってみてください。俺大丈夫だよね、俺の方大丈夫だよね。それだったら、だって俺設定何も変えてないからね。だから呼んでたもんね前ね。ちょっと待ってよ。ん？俺何も変えてないからね。俺？え？ちょっと待って。マジマジマジ、嘘だよ。え、俺の方？え、待って待って待って待って。だって俺変えてねえよ、だって何も。後ろウィンアンプ切りました？は？あ、ちょちょちょちょちょちょちょちょちょい。ん？俺の方？ちょっと待って。確認するけど。ん？何もいじってないよ。ラインケーブル挿してるし。勘弁してくださいよ。俺の方？それだったらこの前呼べないし、バンコさんとか。ウィンアンプ切って、嘘、ちょっと待って、何がいけないの？嘘、え、なんか俺いじってないよ、なんも。あの時から、去年のあれから、ゲスト呼んでる時から。俺の方悪い、これ。ウィンアンプ、え？嘘、勘弁してよ。今度はだってサウンドカード2枚使ってっからね、俺ね。勘弁してくださいよ。俺のせいですか、これは。俺が何かやっちゃってます？いや、何も動かしてないよ。呪いか？え、つうか、普通に別の人を繋げれるかな？あれ？ウィンアンプ切ってるかな？いや、でもそれでもな、普通繋げるけどね。うん、ただ音が、なんだ、ダブルだけで、別に繋がるんですけどね、それが繋がらないってことよ。おっさん落ち着けって書いてあるけど、いや、別に、落ち着けも何も、俺別にいじってねえしね。うん。音が聞こえないんじゃなくて、繋がらない。音が聞こえるんだったら、いいんですけど、こっちで何かあれかなと思うんですけど、前に繋がらなかった時みたいに、録音デバイスに問題がありますって出るんですよ。ちょっと待って。だって俺いじってねえから確認も何もしてないよ、だって。まさかこんなことになるとは思ってませんから。はい。いつでも別に呼べる状態であると。で、ちょっと待って。うん、 自分いじってないもん。自分がチェックするとこは全部今見ましたけど、今の間に。知らねえよ、俺が原因だっつっても。わかんないよ。嘘だよ。何もいじってねっつーの。ゲストがいるように見せたお芝居ですねって書いてあるんですけど、で別の人呼んでみようぜって書いてあるんですけど、別の人で来る人います？来れる人。どうせまた俺これ出るんだよ、俺のサウンドカードが悪いって出るんだ。おかしいな。サウンドカード出ないわけない、おかしいわけないぜ。だってよ、それだったら俺配信おかしいな。あれ、この前はどうやってたんだっけ。ちょっと待てよ。じゃあちょっとまああんまいじると良くないんだけどな、この前から変えてないからな、あんまいじりたくねえんだけどな。どうしよっかな、どこいじろっかな、いじるとしたら。あんまいじりたくねえな。別の人呼んでみようぜとかいろいろ書いてあるんですけど、で咳なんかくすぐったいからやめてくれって書いてあるのもありますけど、咳はすいませんね、咳切る前にしちゃったりするんですよ。いや、呼び出し音が聞こえても、繋がった途端に俺がダメっておかしいな。ありえねえよ、ありえねえ。ありえねえよ。なんで繋がんねえんだよ、このま、いじってないのに。もういじりたくないからさ。でも俺の方に問題あるって出るんでしょ。嘘だよ。出た。てか、なんでゲスト呼ぼうとするときって何かを、あるんだろうな。なんか準備してるときよくても何かうまくいかなかったりとか、そういうのがあるんですけど、なかなかうまくいかないんですよ。でも今回はよくわかりませんよ。ゲストの方からの呼び出しでもダメだし、自分からの呼び出しでもダメなんですけど、自分いじってないんですよ、もう。いじりたくないから。だから、はっきり言って、これで、なんだ、違うって出ても、知らねえよっていう、だってもう、LINE ケーブル繋いでるし、ラインケーブルつないで、なんだ、じゃあちょっと待って、ちょっと待ってくださいよ。じゃあちょっといじってみますよ。あんまりいじりたくないけど、そこをいじって治るかどうか知らないけども、ちょっといじってみます。どうやって繋がってんだっけ、後ろ。あんまりな。だから、どうすりゃいいんだ、これは。こっちかな。こっちを、こうすりゃいいのかな。ちょっとバックの音消すね、これ。バット消すとより、あ、違うな。 違うな、元に戻そう。これで違うって出てもな、だってこっちはもうやってるしな、実際これで呼んでるしな、これで違うとおっしゃられても私は分かりませんよ。いやでもね、おかしいんですよ、普通つながるはずなんですよ、だって自分がつないでるんだからさ。スカイプで使ってるポートと放送に使ってるポートが被ってるとかって書いてあるんですけど、そんなことある？いや、つかね、いや申し訳ない、何度も着信っていう形で出してくれてるのはありがたいんですけど、無理ですね、何かを変えないと無理です、これかけるためにつくつかないが切り替わるわけじゃないんで、そこは関係ないので申し訳ないんですけども、ちょっと違いますね、ちょっと待ってくださいよ。俺が悪いのかこれ、じゃあ音声テストでいいじゃんって書いてある、ね、ていうか何度も着信中になってるんですけど、いやだからアウトなんですけど、あそうか、ウィンアンプ切ってんだった。てかウィンアンプ繋いでもらって構わねえんだ、そういえば初めは、これは困ったね。スカイプの使用するポートは設定から変えれるんだけどねって書いてあるんですけど、やつがだっていじってねえぞこれ。仮に変えれる変えれないっていうのはあるかもしれないけど、ポートいじってねえもん、どこで見るのかも知らねえしね、ポート、いじったことないから。で、そうだな、特になんかまずいことしたやつってあったっけな、っていうかまずいことしてたらこの前のゲスト配信もできないんですけどね、この前のゲスト配信がどうしてできたのかっていうことになっちゃうんですけど、多分この配信してるのがとにかくアウトなんでしょうけど、配信してなければなんだ、つなげられるとは多分思う。この配信してる状態がアウトなんだと思うんですけど、でもなんでダメなのかがよくわかんない。前に繋いでるしね、これで。前に繋いでるからな。これで繋がないって出られても、ウィンアンプの方に先に食われてんのか。両方食われるってことはあるのかな。両方食われるとよくわかんないな。それのせいで、何なんだ？スカイプに使えないってこと？ 2 枚繋がってんのに？で、ラインケーブルで繋いでんのにもかかわらずダメだってこと？おかしいな。ちょっと待てよ。自分が Wii アンプで設定してたサウンドカードは、あっちの方にしてるから、で、そっちの方が、スピーカーの方と被ってたらアウトってこと？これを逆にすればいいのかな？仮に逆にして繋げるかどうかちょっと確認。繋がったら成功。繋がんなかったらアウト。来た。繋がった。よかったー。やつが自分、どうもはじめまして、ですね、ちょっと待ってください、音量をちょっと変えますんでね、ちょっと、数秒ずれてます。だから、なので、ちょっと早くしないと、なんだ、そこの辺をいじくるソフトがあったりするんですけど、それでいじくんないと、リアルタイムぴったしっていう形にはならないですね。あ、はい、お願いします。はい、というわけでですね、なんか繋がった。よかった。呪いですよ。っていうか自分のミスなんですけど。自分が。 ああなるほど、怒るもんなんですね。ああなるほど、あはい、まあ、呪いということで、まあ、呪いがやっと解けまして、繋がりました。よかったです、すいません。はじめまして、イサムです。136です。どうも。400は行きましたよ、行きましたよとと。まあとりあえず、まあわかんない。体に傷がついてるのは何だろうっていうのはありますけどね。あーなるほど、ちょっと待って、ちょっと待ってください。声が小さいと、だからそういうことですね。ちょっと待ってください。ですね、じゃあいじりましょう。いや自分が全くサウンドカードをでも前に使ったのと違うんでね、びっくりしたんですけど。で自分も最大で聞こえてるんですけど、聞いてる方の方がいかないってことは、これをぐーっと上げてったら聞いてくるのかなと思うんですけど、どうでしょうか。これぐらいでどうかなんですけど、ちょっとですね、今2枚のサウンドカードをコロコロコロコロ設定してるんで、自分の方がちょっと忙しいんですけど、まあ安定してしまえばそれでいけるんで、で、ゲストの声が聞こえない、相手の声聞こえなさすぎる、あれなんで俺だけ聞こえんだろう。だから、よく聞こえないってことは、聞こえることは聞こえるんだわ。あれってことは。いや、自分ははっきりと聞こえてるんで、これを出してる方が、うまく乗ってないんだなぁ。ってことは、こっちを上げていけばいいのかな
ぁ。なんかだいぶ声変えてきましたね。
これをこう上げていくとどうなんだろうな。でもよくねえな。自分の方があんまりよく聞こえないな。おぉ、なんでまたここで再設定しないといけないのかよくわからないんですけど。いや、それではないと思うんですけど、うん。誰と話してるのって言われたよ。あっちの世界、あっちの世界の人と話してるのって言われちゃいましたよ。
いや、
ちょっと待ってくださいよ。あ、そうか。今逆にしたんですよ、スカイプ。ちょっとスカイプの方の、やつ逆にしたんで、ちょっと待ってくださいよ。ってことは、これ、全部逆にしなきゃいけないのかな、これ。これじゃあダメなんだよな。自分は聞こえてるんですけど、あ、これ音質いいですよ。その代わり CPU 結構食うんですけど、パソコンのスペックがそれなりに高くないとダメなんですけど、結構見るとですね、メモリー食われたりとか結構するんですよ。なのであんまりね、パソコンが弱いと、まあ、多人数で5人まで呼べる、あ、4人まで呼べるんですけど、で、5人で一緒に喋れるんですけど、で、コア2デュオとかの CPU になると10人まで呼べるんですけど、なんですけど、これなんで聞こえないのかが自分わかんないです。ちょっと待ってくださいよ。だってこれでさ、録音の、まずいなこれ。また設定からだと。
ええ。
ええ。だからそれで OK なのかと思ったんですけど。ええ。なんでこれで聞こえないのかな。これで聞こえないのかな。 どうなのかな、聞こえますかこれで。
僕のはバッチリだ
った、お互いは聞こえるみたいなんですけど、これが乗っかってないっていうのがよくわかんないんですよね。
ちょっと聞いてみますよ。じゃあ立ち上げてね。来てるかね。
変な感じだと思いますよ。遅れて自分がまた喋ってるの声が聞こえると思うんで。で自分がその喋ってる声って当然、聞いてる感じと違うと思うんで、なんか、そうなんですよ。変な感じはすると思うんですけど。
すごい僕なんか不気味だわ。
どうなってます？
支えてるみたいな。
ぐじゅぐじゅ。
ぐじゅぐじゅぐじゅって。
おかしいなぁ。あー変な感じになってるんですか。自分の声は大丈夫なんですよね。普通にクリア言いきますよね。でもうおっさんの声消してって書いてあるんですけど、じゃあ消しましょうか。じゃあ自分が黙って、イタコさんが喋ればいいんですよ。ゲストはイタコ28号さんですよ。自分まだ紹介してないですよ。普通もう聞こえてると思ったんで、あいいやって言ってくれたと思ったんですけど、誰を呼んでるか、誰を呼んで、タタリじゃないですよ。タタリじゃない男女じゃないですけど。
一人
そう
ます
ね、ああそうなんですか。あれおかしいな。イタコ28号さんですよ、呼んでんの。やっぱりイタコさんかって書いてあるんですけど、いやそうなんですけど、これがなぜラジオに乗らずにスカイプだけは絶好調なのかがよくわかんないんですけど、これ呪いですかね、これ乗らないのは。これどうなってんすかね、これ自分もよくわかんないですよ。ないですもん、だって自分がよく聞こえてて乗っからないって。お互いのスカイプ、お互いのスカイプは多分相当クリアだと思うんですよ。あ、マジですか。あ、本当ですか。じゃあちょっと待ってください。今ちょっといじりますんでね。多分これでいけるかな。これでどうかな。これでどうですかね。ちょっと本当に真逆にしちゃいましたよ。もう。はい。対応を逆にしました。完全に。これでどうなのかな。これでどうなのか。その音量はともかく、まずしっかり聞こえるのかどうか、小さくても、若干小さくても、ってことなんですけど、どうなんですかね。おかしいな
ぁ。
一人喋りになってます？それおかしいなぁ。変えてないですからね、設定。イタコさんってアリサイズって書いてありますけど、アリサイズってなってますよ。自分の声は聞こえるけど、ひそひそか。やばいなぁ。ポショポショ喋ってる声が聞こえるって言うから、じゃあグーッと上げてみるかな。これでどうなるのかな。これで変わんのかな。ちょっと待ってくださいよ。うわ、これハウリングするな。いや、良くないな、これな。絶対。と思うんですよ。で、自分の下げてみました。自分の少しだけ下げてみました。自分の下げてみて、ちょっと他のを上げてみましたけど、これでハウリングが落ちなければいいんですが、
これでうまく来ていればいいですね。
とりあえずやるだけやってるんですけど、自分が分かる範囲で、 でもこう前回と変えてなかったのをものすごい変えましたからね、そうじゃないとスカイプで聞こえなかったですからね。もうめちゃくちゃですよ、もう聞こえてるのが。でも自分のは乗っかってるんですよね、これ。なんでだろうな、せっかく来てもらってな、これだ。ああ、そうなんですか。マジですか。おお、それはそれはありがたいですね。ありがたいのにこれだっていうのがこっちが申し訳ないんですけどね。マジですか。マジですか。それはもういろんなスラングが聞こえてきそうな感じがするんですけど、すごいの落ちそうですけどね。まずいな、いたこさんの声消滅って書いてありましたね。みんな音量下げとけよって書いてあるのは、突然ドーンって来るかもしんねえぞってことなんでしょうけど、で、いたこさんが何言ってるかこっちの世界にも教えてよって書いてありますから、今あっちの世界から今、いたこさんが今、自分を返して、っていう形で出してくれと、あれなんでしょうけど、どうしようかなぁ。ドイツが悪さしてんのかな、これなぁ。普通はウェーブで動かすんだけど、そうなんですけどね。なんか理由がそれはあるんですけど。ああ、サイト的に。で、聞いてみましょうって言ったら全く聞こえないですからね、本当に。で、自分がもう架空のいたこさんと喋ってるみたいになってますから、いたこさんがおじちゃんに憑依して話せばどうかって書いてあるんですけど、そういう能力持ってる方ではないと思うんですけど、そうですよね、だって、書いてありましたもんね、なんかね。そういうのはないって書いてありましたもんね。そうですよね。まあ、いったなぁ、せっかくの。喋りますね、すごい。今、すごいもう自分としてはこれ、録音しっかりできてればいいなと思うんですけど、これ、乗っかっ。マジですか。ぜひラジオやったらどうですか、それだったら。ここ自分も感じボロボロじゃないですか、だって。いや、そうなんですか。いや、もう自分の場合はもういいやと思ってるんですけど。いとこさんが話したいことをブログにアップして、それに対しておっちゃんがトークすればいいじゃない。じゃあ、チャットなんですよ、それじゃあ。レスポンスの悪いチャットになっちゃうんで、それだとダメなんです。いたこさん8時間も喋れるとか言ってるから、それだったらラジオしたらどうですかって言ったんですけど、言わないともう何話してんだかってなっちゃいますからね。置いてけぼりになりますね、完全にね。聞いてるから。もうダメですね、もう。とうとう400話読んで、こいつ来たなっていう。狂った自分のやつが聞けるっていうね、ぜひ聞いてみてくださいって言ったら、自分がもうなんか妙に笑ったりとか、うんうんとか言ってるんですけど、何言ってんだこいつはっていう、ね。そう、自分しかわかんない。まずいね、ちょっと待ってくださいよ。でも多分これ、ここでもし、ちょっと申し訳ないですけど、またちょっとサウンドカード逆の設定でしてみますよ。そうすると、多分、なんだ、 の外れると思います。さっき出たやつみたいのがなっちゃって、ダメですっていうのが多分出ると思うんですよ。うん。でもちょっとやってました。なのでどうしてなんだろうなと思ってたんですけど、多分ねこっちにしたらダメなんでしょう。はじゃないですかね。
リスナー放置。
ね、リスナー放置になっちゃうわけですよ。あ、でも大丈夫ですね。大丈夫ですね。大丈夫ですね。
あ、いけ、繋がってますね。あ、来てる来てる。
繋がってますね。
これ来てるんちゃうかな。モニターできてますよ、僕のところに。
繋がってますね。
あ、これ。
どういうことなんだろう、これ。
聞こえてるんちゃう？もしかしたらこれで。
これで聞こえてます？
あ、多分わいせつなこと言ったら聞こえるんちゃうかな。今まで喋ってたわいせつなことが全部これで。
いや、大丈夫なのかな、これで。
いや、聞こえたって来てるけど、ねえ、聞こえてるんでしょうね、きっと。
これで聞こえてるんだ。っていうか、ね、意味がわからないですけどね、だって。
接触不良だったんじゃないですか、もしかして。
いや、だって、後ろの別に触ってないですから。
あ、だからやっぱこういう時から一応呪いだと。
ほら、イタコさんでかいって書いてあるじゃないですか。だから、俺わざわざでかくしたんですよ、小さいって言ってたから。
やっぱり僕の方も思いっきり上げた。
うん、思いっきり上げなくていいです、だから、
あ、じゃあこっちはこっちはこのままにして
、ね。うん、だから元でよかったんですよ。それを自分が、小さいとかごちょごちょ言ってるって言うんで、あげたんですよ。
あ、やっぱあれですよ。やっぱりほら、一応、呪いだっていうことにしときましょうよ。まあ、こういうことあるんですよ。きっと。
呪いなんですね。
呪いの、ほんと、そういうのもう丸く収まりますから、世の中。
ああ、スカイプにも、スカイプにも行っちゃうんですね、そういうのが。
そうね、僕もさっきなんか子供の歌声聞こえたし。
ああ、なるほど。
サイト的にはそうしといたら嬉しいんですよ、僕としては。
そうか、今の例はもうハイテクですね。だからそういうスカイプとかにももう、ちょっと意地を、やってくるっていう。
たまにいるみたいですよ。そういう話よく聞きますよ。
あ、そうなんですか。あ、
でも、そう
そう、でも行ったのが、動かなくなるとかあるじゃないですか、実際。
あ、それよくね。
ありますよね。
あ、プロなんかでも階段のこういうことやってたら何か起こるっていうのありますけどね。
そうですよね。なんかテレビ番組等々でなんか、うまく動かないみたいなやつありますよね。
でもね、でも大体でもああいうのね、僕ね、言い訳だと思うんですよ。実は失敗してるんですよ。
そうなんですか？
失敗してるんですよ、きっと。それで、ほら、番組的にそう言った方がいいから。多分。
よくし
な。なんかね、今度ね、音がね、だんだん途切れてきた。せっかくつながったのに。
途切れてきた？
うん、なんかね、モニターがね、イサムさんの方モニターできなかったけど、ビシビシ途切れてきた。聞こえてます？
自分は全然、変わってないですよ。はい、
あら、呪いかもしれないですね。
これまた呪いですか、これ。なんだ、うん、全部呪いで片付けちゃえっていうような。
それが一番いいんですよ。サイト的に。
サイト的には。
はい、じゃあもう一回皆さんに挨拶を。はい、皆さん、はい、リスの皆さん、はじめまして。イタコ28号です。
はい。まさに、あっちの世界ゾーンの、イタコ28号さんがゲストで、来てくれました。で、さっき話してて、まあ乗っかってなかったんでまた話しますけど、まあ、ゲストに来ようと思って、で、自分が、なんだ、紹介した、なんだ、ヘッドセットとかを、まあ、購入してくれたと。
もちろん購入してましたね。
それで、初めて、突したのが、この番組だと。それまでは、まだ、まあ、突しようっていうのがあるんでしょうけど、まあ、まだ突してなくて。
そうそう。だって、結構俺友達おれへんから、突する人いないんですよ。結構ね、俺ね、結構ね、余計なこと言って嫌われるタイプなんですよ。
そうなんですか？
そうそう。まあね、言えないことがいっぱいありますよ。
持ってそうですよね、本当に。本当にいろんな話持ってそうですからね。
ポロッとね、余計なこと言っちゃうんですね。
そうなんですか、余計な、あ、それ言わなきゃよかったのに、みたいな、最後。
そうそうそうそう。で、大体そういうのあれでしょう、夜中なと思い出してね、恥ずかしくなるんですね。
ああ。
眠れなくなってね。
なるほど。
ないですか、ライザムさんもそういうこと。
そうですね。で、自分はそこまでな、あ、まあ、言っちゃったっていうのはな、そこまで、なるべく、その辺は、うん、まあ、気をつけて、やるようには。
こうやってラジオを見て、こういうラジオみたいにやってたら、うん、相手がいないから分からないじゃないですか。
ああ。
だからね、結構ね、もしかしたら、僕なんかも掲示板でよくそのニュースとかをブログで取り上げてね、でこう感想を書いたりするじゃないですか。
はい。
必ずね、それを見てね、傷ついたっていう人いますからね。
ああ。傷ついた、
ね。そうそうそう。ねえ。そんなこといいんですかみたいなね。
はあ。そうか、う
ん。だからね、そういうこととかね。
まあでも、100% 全員にきちんと、その、何ですか、うまく、そうやって、うん、万、うん、人にっていうのは難しいですからね、でも。
そうそうそう。そうでもね、やっぱ怖い時もありますよ。僕ね、その、事件名は言われへんねんけど、まあ結構有名な、まあ言っちゃってもあれか、ボーリングをね、顔に落とした事件知ってます？
え？
あの、家族で、お母さんちょっとノイローゼで、夜寝てる時にお父さんの顔にボーリングをコンと落とした事件があったんですよ。
はい。
で、ね、半年ぐらい前かな。
はい。
で、その事件、こう、まあ、ブログで取り上げて、
はい。
まあ、よっぽどそのボーリングのね、ほら、ボーリングの球、マイボール持ってるわけじゃないですか、お父さん。そのお父さんのマイボールでお母さんの顔に落としたわけじゃないですか。お母さんが、その、はい、お父さんのマイボールを落としたわけじゃないですか。はい。だから、よっぽどボーリングのことを恨んでたんですね、って見て、ごく普通のこと書いたんですけど、どうやらね、その関係者の人がね、訴えてやるとか言ってね。
本当っすか？
ずっと、はじめ無視してたんですよ。だから、わかんないじゃないですか、本物かどうか。
ああ。
そしたらね、なんか見て、あ、ちょっと悪いことしたな、ちょっと反省しましたね。
そうか、そういうところで。
そうそうそう。怖い。
訴えてやるって、どう訴えんだって言われますけど。
訴えることよりも、ショック受けたのが、やっぱ、そうやってほら、その、家族内、一回も考えたら、家族内の全部話じゃないですか。事件も家族内だし、はい、まあ、でもそうなんですよ、はい。お父さんの上にお母さんがボーリング落とし殺そうとしたんだけど、まあ、死ななかったんですけど、まあ、結局職場で大騒ぎになったんですけど、家族内の話だから、まあ、確かにね、家族の人ね、いやー、思いましたよ。
そうか。いろ、まあな、あんだけまあ、いろんな方に見られてるってところになると、ちょっとしたことがそうやって、自分とこだとそんなこと言っても全然あれなんでしょうけど。
いや、これから来ますよ。
来ないっすよ。うちは来ないです。
いやいや、余計なこと言うてね、ガチムチの人とかね、傷ついたとか来るかもしれないですよ。
ガチムチの人が、ああ、それはもう聞かれたら確かに傷つくこと言ってますからね、そうそうそう自分は、
僕もね、前ね、ホモネタでね、盛り上がってね、書き込みしてたらね、ホモの人怒ってきましたからね。
本当？
そんなんじゃない？
それはやっぱり、すごいっすね、でもいろんな層が聞いてんすね。
いや、だから、ネクマ書いてたらね、なんか、あなたは勘違いしてると。そんなね、私たちはそんな気持ち悪いことないって書かれたんです
よ。分かってないと。
そう、でもやっぱり気持ち悪い、今気持ち悪いやんけって書いたらね、なんかね、
急に油注いで。それは注ぎますね、それは。
そんなこと言われても、みたいなね、その時僕正直やったから。
そこで言っちゃったら確かに、火に油注いで、バッチリ注いでますね、がっちりね。
え、そんなこと言われてもな。まあ、なんかやっぱ傷ついて走るみたいですね、僕ガチ持ちですけど、傷つきました。
次は53番さん、
傷ついたんか。
俺ガチムチですけどって言う人も珍しいですけど俺ガチムチですけどっていやまあ申し訳ないですごめんなさい
ね
ネタだと思いますけどここでちゃんと謝っとかないと本当のガチムチの方がってか聞いてんのかよと思いますけど
一応こういった時にさほらこれはあくまでも面白おかしく言ってるだけで、僕はちゃんと、本当、もう一つの私はちゃんと理解してますと。
ああ。ま、理解、っていう、まあ、あれなんですけど。
なんですね。じゃあ、まだあれなんです、イサムさんの方にはそういう苦情まで来てないですか？
苦情ですか？苦情みたいのはないですね。
残念やな。
だって、自分がだって、全然あれだもん。全くもって、もう、数が違いますもん、桁が。
いやいや、全然僕もね、もうそんな見てないですよ。昔はね、一時すごい時あったんですけど、
はい、
もうね、そういうのがね、うさくなってね、もうね、2年間ぐらいね、全然更新しなかったことあったんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、だからね、なんかまあ、イサムさんもこの間書いてたじゃないですか、あんまりこうみんなに、まあ、聞いてる人に悪いんだけど、こうや、こうやって、あーってこう期待されたら、だんだん、初めほら、なんて僕らプロでやってるわけじゃないから、そうじゃないですか。それがね、だんだん溜まってきて、僕もね、2年間ぐらいね、更新しなかったんですよね。それからもう、復活したけど、やっぱ減りましたもん。
ああ、なるほど。
そういうのはありますよ、やっぱり。あんまりね、期待されるとね、いろいろ。
まあね、趣味でやってるところがあるんでっていうのがありますからね、まあそういうところね。なるほど。で、まあちょっとレス読み、まあ、さばかないとっていうのがあるんで、で、絶対呪いとか、初めの方、つながってないやつ等々でありましたけど、で、つながっても呪いなら仕方ないとかいろいろ書いてありますけど、つながってなかったのはね。で、俺にも脳内汚染始まったとか書いてあるんですけど、やっとつながったからね。やべ、俺にも来たっていうね。で、呪いの大売り出しですねと。もう全部呪いにしとけばいいじゃんっていうあれですからね。で、あっちの世界の人こんばんはって書いてますね。943番。で、944番さんが、板子さん最近面白い話仕入れたって書いてありますけど。
ああ、ありますよ。
もういろいろあるでしょ、もう。相当喋れるんじゃないですか、だって。絶対ね、24時間もうぶっ放せるっていうのぐらいあると思いますよ、多分。
いや、そんな24時間は無理やけど、8時間は大丈夫ですよ。
8時間いけるぐらいのネタ持ってると。でもね、レス読みも含めたら、多分広がっちゃうんじゃないですか。
いや、僕ね、レス読みはせんとこと思うんですよ。
マジっすか？感じ読めないから。漢字読め、それは、大丈夫ですよ。それはだって自分も読めないじゃないですか。大丈夫、大丈夫ですよ。
だって漢字多分俺ね、漢字とかなったらね、うひょへって言うと思いますよ。読めないと。
ああ。なるほど、わかりますよ。自分もさっきやってますからね。
さっきするふりじゃない
ですか。あんたが山のっていう感じですよね。なんとかさんのみたいなやつですよね。読めねえ、この山の名前がみたいな、そういう感じですね。自分もそうですもん。だから、雰囲気で違う言葉に変えて読んでたりしますよ。多分これは、静かになったっていう意味なんだろうなっていう、その文で漢字がわかんないときは、静かになったっていう風に読んじゃうっていう。
あれ？
だから読んでるときに、切り替えたりとかしますけどね。
僕もね、ほんとあれやか、ちょっと外人、ちょっと、昔海外行ってたからあんまり読めないんですよ、漢字。
お、マジっすか？
いや、嘘、嘘です。
絶対嘘だと思いましたけど。
すいません。嘘つきました。
よかったです。びっくりしました、今。海外、行ってたかな、海外なと思って。
海外行ってたって言わないですね、普通ね。行
ってる人は。そうですね、確かにね。言われてみればですけどね。で、946番さんで、東宝さんも呼ぼうぜと書いてますけど。
あ、東宝くんね。
東宝でいいんですか？東宝だから。
自分もなんか、関西弁だったら、東宝からですね。
ああ
、うん。あいつもね、不幸なやつでね。
なんかいろいろあるみたいで、なんか読みましたけどね、自分も
そうやって。あ、でも1億円ぐらい借金してるんですよね。
マジですか、すげえ、うん、
まあ。本人じゃないですよ。あいつ、なんて、呉服屋やってるんですけど、なんか騙されて。
書いてありましたよね。
手形詐欺にやっちゃって、お金代も大阪の家売っちゃって、代も返してみたら、今まで1億円とか言ってましたね。
はあ、大変。
はですね。
大変だ。
いいの？でも、ね、お父さんがその詐欺にあったんですけどね、もう結局お父さんも亡くなっちゃって、まあ、兄弟3人で受け継いだみたいですよ、1億円。
はあ、なるほど、まあね。相変わらずなんか、あんまり信じてないんですか、その、なんですか、
あ、信じてないですね。
信じてないんですか、なんかいろいろあっても信じないって書いてありましたけど。
だってそいつのね、今、住んでる、ところっていうのが、おじいちゃんが飢え死にしちゃって、死んじゃって、頭腐ってたところですからね。
うわ。
で、親父が、その、東宝の親父が、京都で呉服屋始めるために、まあ、一軒持ってたんですけど、もう一軒、弟まで探して、大きなところってそんなないじゃないですか。だけど、そこって、その、前の住んでた人が死んじゃって、畳腐ってて、でもうすごいことになってたから、誰も買わなかったわけですよ。それを知ってて、買って、今店やってるんですよ。で、昼間はなんか、いっぱい人がいるんだけど、夜は彼が一人でそこの部屋にいるんですね。部屋というか、まあ、でかい家なんですよ、ね。
はい。
もうバカですよ。
もうそれは、それはもう、バッチリなところで住んでる。
ね、知らなかったんだって。お父さんとお母さんみんな黙ってて。親戚も。
知らなかったんだ。
うん、本人はね。お化け出る、お化け出るっつって、そのお化けの格好を話聞くと、白い白髪で毛が立って、白い服着てて、こんな感じでおじいちゃんだったっていうことを、おばさんに話したら、おばさんうわーっと驚いて、ああ知らんかったんか。ここね、昔死んでたんで、っていう。
なるほど。そうか。まさにあの話のやつ。
そう。僕はそのじいちゃんに取り憑かれてるんじゃないかなと思うんですけどね、つんがりのね。
なんかやっちゃってんじゃないですか、それ。あるかもしれないですね、それね。
うん。
それは、なるほど。大変だな、1億。
1億です。だから今3000万ずつ、3330
万ずつ。そうですね。まあ3等分ということで。
だけどまあ、あいつが言うにはまだその店取られなかったか良かったって言ってましたけどね。
あ、
固定型詐欺やったら、店を担保に、もっとだと思うんです、本当に。2億か3億だったと思うんだけど、それはなんかちゃんと裁判、民事の裁判して、ヤクザが入ってたから、うん、そのヤクザがなんか暴れて、そいつ殴られたらしいんですよ。
うん、
そのおかげで、そのなんかよく複雑なの分かんない、その取り立てに行かなかなってた人が、その殴って、それが刑事事件があったから、違う人に変わって、で、そのおかげでうまく話ができて、なんか店は取られなかったって言いましたね。
はぁ、あ。はぁ、あ。
ね、ヤクザをね、家族みんなで怒らせたらしいですよ。殴ってもらうために。
殴ってもらうために
そうそう、ビデオで撮って。
証拠。
証拠撮って。
煽って、殴らせて、はい、殴ったっていう。
そうそう。
すっげえな
ぁ。そのヤクザ、まあ、その、なんか、一番お金を取るなんとか人になってる人だったらしいんですけど、
はい、
そいつに殴らさせて、ビデオとテープ撮って、で、刑事介入させて、で、その人が違う人になったから、なんかその話し合いできたっていう。最初からは株、詐欺だったから、その詐欺やったら逃げちゃって、で、ヤクザにも、あとは、任せちゃ
う。すげえ話だな。
笑えますね。
笑えるっていうか、自分たちはあれだからいいですけどっていう。
僕もね、俺は絶対嫌ですよ。そういう友達一人ぐらい欲しいでしょ、イサムさんもやっぱり。
そういうネタになるっていうあれですよね。
そうそうそう、一生の友達ですよ、俺もそいつは絶対。話しませんよ。
なるほど。
そう
確かにね、そいつ、追っとけば確実に何か、常にずっと、面白いことになりそうだってのはありますけど、そうなんだか、そういうのはあんまりないですね、周りね、自分は。
ない。残念ですね。
そこまでネタになるようなっていう。特にそこまではいないですね。てか、凄すぎですもん、そこ。なんで、その、あずまさんぐらいのレベルいっちゃうと思う。
もう、ここまで言うとあれはね、不幸のプロ級やね、一緒。
そう。
レベル高い。
レベルが高すぎて、そんな、なかなか聞けないですからね、そんなんね。なるほど。
ね、あいつかも多分、霊とか信じてたら、絶対新興宗教入ってますよ。
ああ。
行きそうですね。信じてないから新興宗教入らない。
そうですね。信じてたらいっそうっすね。
そう。壺とか。
そういうタイプ言ってそうですよね、それね。言ってそう。
そうか、相続放棄っていう手もあったんやろな、誰か書いてくれてるけどね。でもまあ、家付き、まあね、放棄しちゃうとね、店取られ、なくなっちゃいますからね、店あれになってるからね。
ああ、965番さんのやつですね。1億の負債があるなら相続放棄か、相殺すればいいのにと、いうふうに書いてあるんですけども。
なんかあるんじゃないですか、店のなんかとかね。
なるほど。まあね、いろいろあってなんでしょうけど、つうか、あんまり考えてなかった。どうなのかな。わかんないけど。
あ、そうか、まだレス読みがあったんですね。ちょっと黙っときますわ。聞いときます。
いや。だから、ある程度、まあ、全部読むのはちょっとさすがにこのペースとこの時間考えると難しいんですけど、ある程度、飛ばしで、なんだろう、触れそうなところだけ持ってくっていうか。でも
マニアの人いますね。961番の人なんかすごいよく知ってますね。
もう10年ぐらい前にいたこさんのとこで読んだ大阪芸大の話を稲川さんやらが5年前くらいに変えて話してることについてと。
これがね、またね、これはね、僕いろんな人に恨まれてね、この件で。
でもこれもなんか書いてませんでした？
うん、そう。でね、これね、僕ね、ロフトでね、一回ライブやったんですよ。
はい。
怪談ライブね、新宿ロフトで。で、その時にね、まあやっぱり、元々の流れっていうのが、こう、市民美袋、
はい。
と、あと、僕の、大学時代の友人の大迫純一君って人がいるんですけど、はい、彼は僕大学同じ、時に同じ大学の友達で、
はい、
で、彼がね、市民袋っていう、まあ、イサムさんはあんまり階段詳しくないと思うんですけど、市民袋っていうのを知ってます。
本があるんですけど。自分はね、それをちょっと申し訳ないんで、知らなかったんで、読めなかったんですよ、だから。
いや、普通知らないんですよ、絶対。そんなのマニアしか。まあ、簡単に説明すると、はい、階段の本の、東の横綱と西の横綱ってあって、で、西の横綱っていうのは市民袋なんですよ。
はい、
で、東の横綱っていうのは超怖い話。この二つが、はい、いわゆる怪談の王道なんですよ。怪談の本。
はいはい、
他にまあいっぱいあるんですけど、コンビニってもいっぱいあるんですけど、まあ、この二つが、まあ、ずっとこの10年以上前から有名な怪談の本なんですよ。で、それで、すごい流れがややこしいんだけど、その時の市民袋の第1話を作るときに、この大阪純一君っていうのは同じ大学の友達で、
はい、
で、いわゆるその、 市民袋の著者2人っていうのは、一つ上の先輩なんです、同じ大学の。で、大迫純一君が、まあ、一緒に3人で、まあ、本を出すことになってたんだけど、はい、まあ、いろいろ政治的なことがあって、うん、大迫君が抜けて、その、著者の2人が本を出したわけですよ。で、その中に僕が話した、その、大迫芸大の、あの、振り向く女の話。
はい。
大阪、ここが載ったんですよ。で、ここからまた著者と、稲川さんがその当時、著者の人が、まあ、大学卒業したけなんですけど、稲川さんと同じ仕事をやってたんですよね。で、その時に稲川さんに、その著者の方が稲川さんに僕の話をして、
はい、
そうそうそう。で、稲川さんはその著者の方の名前を出して、その話をしてたんですよ。で、僕なんかほら、マニアだから、稲川さんに話しようと嬉しいから、嬉しかったわけですよ。
一番
最初。で、そしたらまあ、いろんな子供、大人の事情でほら、いろんなほら、あの、お金が絡んでくるじゃないですか、こういう会談とかやってて。で、この権利は誰かっていうので揉めてね。で、稲川さんと、あの、新民部のしか揉めて話できなくなっちゃったんです、稲川さんはその話。
ほ
ー。で、その時に、その時に、僕もね、まあ、どっちが言ったら僕はその大阪純一の友達やから、大阪君もやっぱりその、外されたこといろいろあったわけですよ、その著者の人。
はい、
まあ、そこはまあ、大人の事情であったと思うんだけど、はい、僕も友達だから大阪の味方になって、まあ、著者の人とかどうやとか話を結構してたわけですよ、書いたりして。
はい、
そしたら、その、新耳のファンの人が、
はい、
イタコ28号が新耳を潰そうとしてると。
ほほほほ。
で、イタコ28号が、新耳袋と、
はい、
その時僕超怖い話の、著者の方と、よくオフとかに行ってて、ちょっと知り合いになれたわけですよ。
はい、はい、わかる。うん、はい。
で、しみみ、あの、いとこ28号っていう人間が、しみみ袋と、超怖い話を喧嘩させて、
うん、はい、
なおかつ稲川淳二も喧嘩させて、
うん、
3人とも戸惑われにさせて、
うん、
怪談業界を牛耳ろうとしてると。
ほう。
怪談業界
を。はい。
作ったんですよ。で、こんなやつ絶対許されへんから、
うん、
僕が天地を喰らわしますと。
ほう。
初めは俺も洗ってたんだけど、なんかそういうのになったら刺してやるとか書かれて。
怖いっすね、それは。
警察行きましたよ。
こっちの話ですよね、これ。あっちじゃなくて、こっちで相当やばいやつですよね、それ。
そうね、そうね、もうね、そうね、階段業界を牛耳ってどうすんねん、俺がっていう。
なんか
ありましたね。
ああ、相当そうやって、うん、ファンの人で、まあ、おい、なんかおかしいぞっていうね、その、あんまり、きちんとした中知らないでね、うん、そういうのがあるんだっていうね。
この人も多分本当にまあね、怪談業界なんとかしなきゃいけないと思って、まあきっと真面目な人だと思うんですけどね。
うん、
そんなんで刺されたらな。
たまんないっすよって。
たまんないですよ。だって警察って笑われましたもん、これ。説明して。
あんまりきちんと受け取らなさそうですね、でもね、
それだと。
うん。
ありましたよ、
もう。で、そのなんだ時期もあんまりあれなんでしょ、その相当前の話なわけですから。
そうですね、うん。
そうするとあんまりその何ですか、書き込みされたとか、まあそう、等々のやつで動くっていう風なのもなかなかしてくんないっていうか、
きちんと。ね、なんか、うん、なんか法律が変わって、まあ刺すって書いてたら、
うん、
プラス、そのハンドルネームが、その、もっと、個人を特定できることになれば、
うん、
今って動いてくれるかもしれないですけど、
うん、
当時なんてね、
う
ん、何もできないんです
よね。そうですね。
何年ぐらい、5、6年前かなぐらいの前の話なんですけどね。
なるほどね。
入りましたよ。
なるほど。そう、あるんだ。いろいろあるんですね、そういう。てか、そういう関係の話って他にもあるんですか、なんですか、まあ、大阪芸大のこの話は、まあ、そういった形で、まあ、稲川さんがっていう形で、まあ、話したっていうのはありますけど、他にもなんかそういうのであるんですか、その、稲川さんが話してるよ、みたいな。
いや、僕の話っていうか、僕が体験した話はそれだけですね。ただやっぱ、新耳袋の話を使ってるのは結構ありますね。この下の方に書かれてるんですけど、先輩の鳩とかっていうのはすごく有名で、これなんかもね。
973番、先輩の鳩の話もだよと。てか、うん、結構、やつが自分の配信で、配信は当然、スタートが全然違うとこからスタートした、まあ、自分の配信なので、あんまりそういうディープな人がそんなにいないのかと思ってたんですけど、こういうのをやり始めてから、結構知ってる人いますね、これ。
びっくりするね。先輩の鳩なんか普通出てけへんで。
すごいね。知ってる人いるんだね、結構ね。
いるんですね。
はあ。 なんか977番さんとかも、稲川先生の盗作問題は最近コンビニで買った霊能業界の漫画本に載ってたし、ニコニコ動画のサイキック青年団でも語られているねって書いてあるんですけど、わかりますか？
あ、でもね、うん、僕思うんですが、盗作っていうのはね、階段の場合難しいと思うんですよね。っていうのは、階段っていうのは人から人へと伝わって完成していくわけじゃないですか。うん、だからやっぱり今生き残ってる階段っていうのは昔の江戸時代とかあんないろんな階段っていうのは生き残ってんのほらもうそんな著作権どうこうじゃないとこうね語りで繋がっていってるもんだから、だからまあ、ね、どうなのかなと。んでもして稲川さんが喋ってる階段っていうのは稲川淳二の階段であって誰が真似もできない階段だから、
うん、なるほど、
ちょっと僕としてはね、まあ、稲川淳二の僕ファンやからなんですけどね。単純に。ファンじゃなかったらきっとボルカついてる。死んでまいとか。
またそういうこと言うとあったから、まあ、あれですけど。
稲川さんね、今、お会いしたいですよ、僕も。
あ、
うん、稲川淳二に会いたいからまだ未だに頑張ってオカルトサイトやってるんですからね。
なるほど。そこを、そこも目標っていうか、うん、だからそこをなんとかして、うん、まあこういうふうに続けて、いつかはっていう。でもそうそうそう、かなりあれじゃないですか、確率高いんじゃないですか、でも。
そのチャンスはね、何回かあったんですよ。あとね、ヤフーとかで一回対談させてくれると、もう大喜びしてね。
マジですか？
会社まで休む準備してたんだけど、ヤフーの人が、あ、言うたかんのかな、ヤフーの人が、なんか、ね、抜けてる人がね、夏だったんですよ。そんな夏、稲川淳二って夏、ね、一番稼ぎ時なんだけど、ステージで取れるわけないんですよ、そんな。ね、なかったんですよね。
ああ。
うんこしてやろうかと思いました。俺を、ぬか喜びさせやがったと思って。ほんまにも。
それはま、それはまた今度、こっちの方でまたまずい話になっちゃうんで、あっち。
いや、古橋なんか聞いてないでしょ。まあ、それ昔の話ですよ。あ、それ、それも5、6年前の話だから、きっと今のヤフーの人はいい人ですよ。きっと仕事ができ
る
し。
ああ、なるほどね。
その当時は最初やったからね。
ああ。
1億フォローしたからね。
なるほどね。そうか。うん、でも、うん、まあ、そうやって、まあこれだけやってればね、で、いろいろ出てるみたいじゃないか、いろいろ、ちょっとパパパッと読みましたけど。出てるんですよ、ね、そういう怪談系の、そのなんですか、ライブ。
ああ。出てるじゃなくて、無理やり出るんですよ。
あ、まあ、なんか、
こんな、こんな感じで、今日みたいに。
なんか書いてありましたけどね。なんか聞いてみたら OK って言ったんで、行ってみるわ、みたいな。
そうそうそう。だからほら、ダメって言えないじゃないですか。ダメって言うたら、またほら、俺が2チャンネルに悪口書くかもしれない。そういう、やってるから、いつの間にか、その、死耳の人に。俺が死耳の悪口全部僕が書いてるみたい。
マジ
です
か？
いや、そんなわけないですよ。ちょっと、その人がもうそう書いてるから、うん、未だに。だからきっと、他の人たちも、なんか俺をこう邪険にすると、うん、書くんちゃうかなと思ってるじゃないですか。
あ、
で、ほら、一応プロじゃないから、そこがアマチュアな人で、
うん、
あ、わけですよね。
ああ、その、そういうところに縛られないで、なんか、付き合って動かれるっていう、なんか、うん。
やっぱりプロの人っていけないですもんね。どこでもここでもね。
そうですね。いろいろ絡んできますからね。なるほどね。で、なんだ ?981 番さん。そういや、山の牧場は新耳オリジナル話なのかなって書いてあるんですけど、わかりますか？
これはもう有名な、要するに新耳袋といえば山の牧場と言われるぐらい大ネタなんですよ。
そうなんですか。はい。
新耳袋は多分、この山の牧場で、なんていうのかな、こう、みんなにこう、広がったって感じは僕はするわけですよ。それがすごいネタなんですよ。これはね、オリジナルですよ。僕も大学の時にね、うん、ちょうどまだその著者の方が、僕が2回生で著者の方が3回生の時なんですけど、うん、やっぱそれ噂聞いて僕も行こうと思いましたもん、その山の牧場に。
ほほほほ。
でもね、僕ね、その時ね、怖がりとは行かなかったんですね。
はははは。
考えて行けばよかった。まあ、これはね、説明できないんですけど、後でもし、イサムさんもちょっと何かなと思うので、山の牧場で検索されれば、もういっぱい話ありますから。
まあ、王道も王道。
王道。お化けは全然出ないんですけどね。変な牧場の話なんですけど、これはね、面白い。腹が立つぐらい面白いですね。
腹が立つ。また珍しい表現。
深い意味ないです。深い意味ないですよ。別に僕が新耳の著者嫌いから意味じゃないですよ。好きです。新耳愛してますよ。
またそうやって、なんかそのフォローがね、また、まあまあいいっすよね。で、982番、金ちゃんのシネマジャックの話についても詳しく聞きたかったんですけど、そこら辺どうなんですかと。 これもわかりますか、これ。
いや、それ、いや、金ちゃんって誰のことかよくわかんない。まあ、一応ね、まあ、そういう人が、もう死んじゃった人なんですけど、まあ、死んじゃった、なんか、K さんっていうね、
はい、
まあ、有名な方がいるんですけどね、
はい、
その方がシネマジャックっていう映画をね、撮るって言ってやったんですよ。そのコンプセントは、要は映画って、今、日本映画がダメになった理由っていうのが、はい、作った人が、ほら、もうお前、俺の映画を、日本映画は、俺の映画を見ろって感じじゃないですか。お客さん考えてなくて。
書いてありましたね。
そうそうそう。なんか俺の作ったもええんか見ろって、全然客のこと考えてないと。うん、そんなのダメだと。うん、今度は日本映画ダメになるってことで、うん、じゃあ私が日本映画を救ってシネマジャックとやったんですよ、うん。で、それはどういうことかって言ったら、もう素人からいろんなネタを集めてやるっていう、うん、企画を書いてね、
うん。
で、僕もこう出したわけですよ、いっぱい。
うん、
選ばれたんですよね。
はい、
そしたら書いてる通り、うん、それは、ああいうことだったっていうね。
うん、
死ねばいいですね。でも、死んじゃって死んじゃいましたよ。あ、死んじゃった死んじゃった。
でも、
なんか。
あ、そうなんですか。
いや、最近なんかほら、野球でもなんか言ってましたね。あの人ね。
マジっすか？
いや、生きてますよ。なんかこれ走ってたじゃないですか、この24時間かなんかで。
ああ。
走ってたでしょ？
走ってましたね。
襲ったのか思ったよ。
それは。大問題も大問題ですから、
ね。そうじゃなくて、応援、あ、ごめん、言い間違って応援しようかと思いました。
ガンガンももう並走してね。並走して。
そう、前でうんこしてね。
並走してね。またまた。
放送機自殺かなと思う。
生っすからね、
でもね、なんか、なんかね、噂によると一緒らしいですよ。
ん？
なんかね、でもすごくいい人らしいですよ、一応フォローして
。ああ、でも、そうですよ、いい人ですよ、それ。
いい人決まってるじゃないですかね。いい人
決まってます、そうじゃない、じゃあね。それ。
シネマジャックの話、俺の話違うんです、あれ、僕の友人の話ですか。
いや、面白いですね。てか、伊藤さん、確実にラジオやったら、これ、すんげえつきますぜ、これ。
いや、僕、ね、俺なんか。一人喋れないですよ。誰かいればいいんだけど。
ああ、いや、でも、うん、だから、ゲスト、うん、そうだな、ゲストを、そうやって、来ると思いますよ、だって。うん。
いやねえ。でもまたなんか余計なこと言いそうやしな。
ああ、それやってるぞってね、分かっちゃったら、ちょっといろんな人が来るかもしれないですからね。
刺されるぞって言ってやるぞとかな。
自分のぐらいだったらあれなんですけど、ね、完全にタコさんのラジオだっていう風になったら、ちょっとあれかもしれないですね。
あ、そうか、イタコにしなきゃいいんですよね。
あ、まあそうですよ。イタコ27号ぐらいにしときゃいいんですよ。
でもバレ。絶対バレるけどね。お前やろ。
ああ、いや、めちゃくちゃ喋ってくれるからこっち楽だなと思って。でまあ自分もわかんないんでね、ちょっと申し訳なくて。本当に自分は。
そもそもだって階段なんてはっきり言うて、うん、プロレスのファンより少ないんですから。
ああ、そうです
か。なんかね、プーっていう雑誌があるんですよ。
あ、はい、有名ですね。
あれが、4万部だったかな月。
で、
多分その4番か5万部だったかな。それが大体の日本全国の金を出したりしてくれるコアな不安らしいんですよ。だから東京ドームに例えば全員5万人とくらい入るじゃないですか。あそこに東京ドームに階段マニア5万人入れて毒ガス入れたらもう。
また。
なくなっちゃいます。はい、
でもね、一斉にね、そういった形で、またそういう、例えが面白いですね。
で、多分なんだけど、プロレスなんていうのは、やっぱり、プライドとか格闘技もそうだけど、
はい、
5万人簡単に集まって、プラスアルファテレビでね、ペーパービューで見るわけだから、まあ、プロレスのより少ないわけですからね。
まあ、ファンっていうレベルはちょっと少ないですよね、やっぱり、どうしてもね。
ただ、その、全然関係ない人たちも、階段っていうことに関してはみんな聞きたがるから、だから、その、まあ、これ聞いてる人もみんな、覚えててほしいんですけど、階段はね、結構ね、ナンパする、道具になるから、皆さん、階段勉強しとけば、ほら、夏とかになったらさ、喜ばれるじゃないですか。
書いてありましたよね。
あれ、ですからね。まあ、ここだけなんですけど、僕もそれで、今、嫁さんと結婚しましたから。
本当ですか？
サイトで知り合ってね、階段のね。
ああ、なるほど。じゃあ、奥さんもそうやって好きなんですか？いろいろ、もう。
今、嫌いみたいですね。
嫌いなんですか？
今、
うん、
ね、今もね、なんか下でなんか怒ってるな、ちゃうか。
夜何喋ってんだろうみたいな。
余計なこと言ってみちゃうかと思って。
でも、やってんの知ってんすか？やってるってこと？
全然。
ああ、それ知ってんすか？で、じゃあ自分がやってるとかも、話したりとかしたんすか？じゃあ。
うん、もう呼んでくれてるよって、これ聞いてって言って無理やり聞かそうとしたら聞いてくれへんかった。
まああ、そうですか。
で、ほら、他のやつって投書してくれてるやつのほら、深いとか、新あっちの世界ゾーンシリーズは、
はい、
なんていうのかな、投書してくれたやつだけど、うん、一番最初にあったほら、地獄の目次録のあっちの世界ゾーンになってて、あれってほら、なんかほら、書いた時はよくわからんけど、こうやってイサムさんに呼んでもらったらね、うん、あ、結構、うまいんちゃうかなと思えるわけですよ。
実際、うまいと思いますしね。
いや、そんなこと。ね、だから、嫁さんに聞いてほしいわけですよ。だから、うまいや
つ。ああ。
なんとかね、無理やり聞かそうと思ってね、こう、寝てる時に、こっそり耳にこう、こう、これ聞かそうとするんだけど、えっと怒られるから。やめろ。
自分が読んでると、またあれですけどね。
いやいや、こういう感じのがね、ほんと嬉しいんですよ。なんかね、逆にその、階段を知ってる人が、呼んでもらうと、どうしてもこれ、なんて怖がらそうと思う気持ちが出ちゃって、
うん。
とうとうと読まないとね、僕はね、思うんだけど、その方がやっぱり面白かったりするわけですよ。
なるほど、
うん。
で、そんな話をしているうちにですね、なんとスレがですね、まあ、埋まりそうなんで、新スレ立てないといけないということで、今ちょっと立てますけど。
ですね。
やっぱりね、これだけね、だから、そうですね、結構こうやって見ると、聞いてくれてる方、まあ実際、おかいたのそういったおからじの方を聞いてる方、まあ多数いるんでしょうけどね、まあ自分がそういうのやるようになってから、聞く人の層が少し変わったなっていうのはあって。で、
まあでもあれですよね、うん、まあ、なんていうか、多分その階段好きな人とか、こういう深い入ってる人は、まあ100人いたら、気をつけながら2人ぐらいちょっと行っちゃってる人、うん、いるからね。100人いたら2人ぐらいいるんですよね、美味しい人ね。人はちょっと怖いですよ。
それは。
そこさえなければ、本当みんなね、やっぱりね、その、階段っていうのはもう、その、右翼、左翼の人も全然関係ないし、やっぱり、右翼さんの人も僕知ってるし、左翼さんの人も知ってるし、もういろんな人たちが階段っていうのって、みんなね、楽しめるから、年齢関係なくね。
うん、
あ、いいと思うんですけどね、小地さんもさんも読めばきっといろんな人が集まるから。
とにかく、うん、そうですね、自分がこれをやったことで、その、新たに、また何人か、そうやって、まあ、おからじの方でやってますよっていう人も、スカイプの方に登録してきたりとか。あったりとかしましたから ね、で、まあ実際にこうやっていたこさんと話すっていうこともね、もう全く、もう勧められてなかったら、全く自分は知らなかったですから、申し訳ないんですけど、さすがに。
995番さんが勧めてくれたんですね。いや、ありがたいですね。
みたいですね、こんなことになるなんてって書いてありましたけど、
自分が。嬉しいですね。
うん、だその前から、一番初めは、本当に危ないところを見つけてしまったってやつなんですよ。二ちゃんの、お書いたで、はいはいはい、まあ、有名らしいんですけど。
面白いですね、あれも、なかなか、うん。
で、それを読み始めたのがスタートで、で、まあ、いろいろまとめのやつを読んでて、で、他にも、っていうことで、まあ、あっちの世界ゾーン進められて、で、うん、読んでって、まあ、実際こういった形ってことになったんですけど、ほんとね。
表彰状だ、喧嘩した話だ、なるほどね。ね。
993番さんね。
ちょっとね、テレビに映った、ね、撮影してくれたんですけど、流れなかったですね。
まあ、流れないっすよね。
でもね、勇気がなくてね、本当はね、このロリコン野郎って叫びたかったんですよ。勇気なかったですね。
それは本当なんですか、それは。
本当。もう腹が立って、うん、ハッピーエンドで絶対終わらせるかと思って、本当は心の底で、ロリコンやろうってほんまに言おうと思ったんですよ。腹立って、
うん。
だけど、やっぱいざ、やっぱりほら、向こうの役者上で本当にすごいいい顔するんですよ。僕が、どういうことですかって言うたら、まあ、そんなちゃんと言ったんですよ。おやおやおやみたいな感じですけどね。緊張しちゃって、
うん。
そしたらね、すごい悲しそうな顔してね、本当なのか、僕そんなこと知らなかったよ。そうか。じゃあ、君も、僕たちと一緒の仲間だよ。終わったら一緒に話し合おうね、みたいな言うわけですよ。ポロッとするようなこと。罠にかかりましたね。言えなか
った、ね。罠に。
やっぱ役者上ですね。
うめえなっていう、うん。
でも言いたかったな、このロリコンやろうとかね。あとはもう一個言いたかったのが、俺のケツの穴を返せとかね。
書いてありますよね。
あの時初めてだったんだぞみたいなね。あ、この人はガチムチかみたいな。嘘を抑えながらね、帰っていくみたいなね。話が違うぞとか言って。
でも多分あれなんですよ。やっぱり、だからそう言ってもまあ、受け流すんでしょうね。綺麗にね。右から左へね。
ね。
綺麗にね。
役者上だわ。
やっぱちげえわっていう、あるかもしれないですけど。 で、914番さんが、小板28号にしたら確実にバレないよって書いたんですけど。
絶対わかるよ、そんな。絶対わかるよ、そんな。
小学生レベルですよね。
そうです
ね。で、996番さんが、まあ、落語も著作権、ないらしいし、と。まあ、あえて受け継ぐようなやつですよね。うん、
ただ、これもね、僕は、階段で食ってないから言えるだけで、まあ、階段で食べてる人だね。まあね、絵とかね、あるからね。
でも、落語、著作権はないけど、でも、変なとこで突然やったらなんかダメなんですよね。
そうなんですか？
うん。
落語。
なんか言ってました、だって。そうやって、うん、きちんとした寄席とかでやらなかったりしちゃうと、なんとか会っていうのに引っかかるらしくて。
ただ、まあ、きちんと、うん、あるんや。
うん、やっぱり、そうやって伝統のね、そうやって、ずーっと、ね、これまで、やってるやつですから、うん、そこで。
お兄さんが来るわけですね。
だから、うん。だから、お堅いから、その辺はきっちり、うん、うん、がっちりしてるらしいですけどね。うん、聞いたことありますけどね。
あれ、金を取らなければでも大丈夫なのかもしれないですよ。
そうなんだ。
お金を取っちゃったらダメなのかもしれないですよ。
金取んな、うん、それだったらいいのかな
ぁ。大学生なんか落語研究
とかあ。ああ、そうなのかな、
うん、金取ってないから。
ああ、そうか。
まあ、金が絡むとね、何でもやっぱりね、そうなっちゃうんですよね、階段もね。
そうね、まあ、金がね、発生するとまだいろいろね、本当にややこしいことになりますよね、本当にね。
やっぱりね、具体的には言わないけど、印税とかもでかいですからね。だって今回、初めて、2年前に、超怖い話の長安っていうのをやって、うん、まあ、怪談コレクションっていうのに、まあ、はい、怪談話載せてもらったんですけど、3話しか乗ら、最終的に、5冊出てて、10話ぐらい載ってるんですけど、結構、はい、いいお金もらいましたもん。
へ
ぇー。出ないですね。金額言うと、やっぱりその問題があるから、はい、契約書書かされてれば言うたらあかんっていう。うん、まあ、それなりにもらいましたよ。
ほー。
だから、多分そういうこと考えると、うん、やっぱその、著作権自分の持ってる階段して守ろうっていう気持ちもわからんでもないんだけど、それで食ってたらね。
そうですよね。うん、なるほど、ね。
難しい問題だけどね。
そうか。そういうのあるんだな。
やっぱりね、そこじゃないですか。もしベストセラーとかになったらそこじゃないですか。
みたいですけどね。ベスト、うん。
言い方変えれば、例えば僕ものをこうやって、ただ登場してもらってるだけの話を、例えば100話分、そのままやって、そのまま本に出せるわけじゃないですか。
で、そうですね。
うん。そうなった場合、すごく言い方悪いけど、作家としては何もいらないわけでしょ、ある意味。
うん。
それですごいお金儲かったら、うん、多分、もし僕がそれでお金儲かったら、必死でこう言うかもしれないですね。例えば今、久保さんがこうやって呼んでくれてるのに、いきなり、お金払えとかね。さっきなんとかされたそれ売ってないから、関係ないから、全然関係ないよ、うん。
そうですよね。絡んだらね、うんうん、お前何やってんだよっていうふうにはなりますよね。
何勝手に呼んでんだよ、ジャスラックみたいにね。
ジャスラックまた、そうですね。
すごいからね、今。
うん、すごいですね。相変わらず、まあ、いろいろありますけどね。で、999番さん、そういえば元祖こっちの世界ゾーンはなくなっちゃったのってありますけど。
さっきの地獄の目視録載ってるやつでしょ。あれね、うん、本当はその書きたいんだけど、はい、その、さっき言ったみたいに、その、長安っていうのが毎年、2年前から始まったんですよ。うん、で、その自分の、その、なんていうか、その、いろいろその取材してきた話を書かなきゃいけないから、うん、ね、書けなくなっちゃったんです、そっちに。そっちに書いちゃうと、長安に出せないんですよ。でね、やっぱりね、そのさっきも言ったみたいにね、小遣い稼げるから。
はぁ、
なんだってことかな。
うん、そっちの方にはちょっと、うん、出せないっていうね。
だから、その、ほんと元祖こっちの世界、あっちの世界図はちょっとね。ただ、今回のイサムさん今呼んでくれてるやつの、100話目って大体僕ね、話にしてるんですよ。ほんと100話ってないんですよ、全部。ほとんど。
へ
ぇ、今回の話も実は慌てて入れたんですよ。
マジっすか。
その前の話もそう。
あ、そうなんすか。
うん。
へぇ、
だから多分、その前の前のやつ見たら入ってないと思うんですよ、100話目。ないんですよ。だから結構プレッシャーだったんですよ。すごいスピードで読むから。ああ。持って大丈夫やと思ってた
ら。うわ、こいつもう、みたいな。結構トントン拍子に行ってんな、こいつ、みたいな。
やべえよって、だからたまに夜帰ってきて、うわ、やべえと思って。
もうこいつ44だよ、東京と
か。もうあと10話じゃねえか。じゃあ、足したね。ああ、みたいな。
あ、そうなんすか。 自分はとにかく全部初見で行くっていうのがあるんで、その、まあ、分かっちゃってると、つまんないところもあるなと思って、
うん。よく読めますね。
だから全部初見なんですよ、自分がやってるやつって。まあ、めんどくさいっていうのもあるんですけど。
いや、間違わずによく読めるなと思ってびっくりする、あんなの。
一番、いや、それでも噛んでますよ。噛んでますからね。
あれでしょ、まあ、許容範囲でしょ、あれだったら。
マジっすか？
マジマジ。許容範囲ですか？一応、届かない。やってくれへんから。やってくれない。
まあまあね。まあとにかくそうやって初見でそうやってやっていくんで、そういう ところはちょっと知らないんですよ。だから100話目先に見るとかはやらないんで。
見ない方がいいですよ。うん、ちょっと、なんか、次のちょっと、やばいなと思って。そろそろ。
結構1週間近くで100話行っちゃうんでね、行けるときは。
開くときは。すごい長い話があったらね。
そうですね、そういったのは。
今度やばくなったら99話目を500枚原稿用紙200枚ぐらいの
入れてください。じゃあ99話目のこっからここまでやりますみたいな配信になるんですね、それが。
一瞬でそれで100話目を俺が、今まではその、なんていうの、聞いてきた話で、調和に出すぐらいでもないけど、なんかちょっとっていうぐらいな、いい話はやっぱり、そっちに出
せ
る。
そうですね、うん。なるほどね。そういうのは、その、なんですか、そう、あんまり聞いてもあれか。だからそういうとこ出して、まあ、裁く人がいるわけですよね、それね。
まあね、そうなんですけどね。
それでまあ弾かれたやつはまあやってもいいかなっていうのはあるんですか、それ。
いや、多分ダメでしょ。一応出したやつが全部その、基本的にその、雑誌社の権利
の権利
だから。分かってて出してるわけだから。
もうダメなんですね、やっぱりね。なるほどね。で、まあ行ったり来たりしちゃうんですけど、そうだな。キワカチ YouTuber さんが書いてありますね。山の牧場、突した人は多いねと。稲川淳二の生人形、新耳袋の山の牧場って感じだよねって書いてますね。
そう。
生人形は、
生人形はいですね。
本当に自分の投稿システムのあっちの方にも、やらないでくれとか、やるんだったら、放送するときには、ちょっと告知してからやってくれとか、聞かないから、聞きたくないからとかあるんですよ。
実は今回さ、生き人形入れたろうと思ってたんですよ。
あ、生人形じゃない、生き人形ね。ごめんなさいね。
入れたろうと思ってた、ね。実はもう書いてあるんですよ。
マジですか。
でもそれやったらまたなんか刺されそうやから、秘密に。
ごめんなさい、生人形って。俺もうダメだな。ごめんね。
生き人形
ね。
でもね、これね、ほんとやばいですよ。
なんか本当にそうやってあるっていうふうに書いてあって。
そう。この間ね、去年の夏なんですけど、あれってすごく有名なのに全然映画化されてないんですよ。で、映画化ね、映画。普通なら、こんな有名な話だと映画にしたらいいじゃないですか。すごいもう、怖い話だから。しないんですよ。で、理由わかんなかったんですよ、ずっとね。で、噂ではやっぱりなんかその映画化しようとしたらたたりがあるって話聞いてたんだけど、ちょうどね、去年の夏に映画化決まったんですよ。で、僕ちょっとそういう関係の仕事してるから、なんと噂で聞いたんですよね。やる。すげえなと。で、美術さんとちょっと友達がいて、その美術さんの直接じゃないけど、その会社の人が関わってたんですよ。やるに関してね。ほんならやっぱりね、関係者がね、怪我したりね。でね、初め喜んでたらしいんです、プロデューサーは。下っ端の人が怪我したら、それで宣伝になるから。
はい、
宣伝になるぞって。そしたら会社的にプロデューサーとか上の人もやっぱり何かあったみたいで、中止になりましたもんね。撮影。
やっぱりなんか
あれは、稲川さん以外が触れたらいけないんですよ。
でもなんで稲川さんだけ大丈夫なんですかね。
いや、だから、その、生き人形に愛されてるんでしょうね。
なるほど。選ばれた人間なんですか。
で、あの話っていうのは当然稲川淳二はエンターテインメントとして喋ってるから、全部が事実じゃないと思うんですよ。なんだけど、やっぱり死んでる人も、とかは名前出てるのは事実だし、調べたんですけど。で、だから、どこがやばいのかっていうのは、その人形自体がやばいのかどうかは僕はわからないんですけど、やっぱり何かやばいことがあるんでしょうね。稲川さん以外が触れたらいけないっていう。だから今回100話目で呼んでもらって実験したかったんですけどね。
怖え、怖え、実験、 で、こいつ配信しなくなったらみたいな、何が落ちてんだよみたいな。
そうするとまたほら、サイト的に美味しいじゃないですか。
美味しい。美味しいですけどね。ものすごい、もうありがとうございますですけどね。ありがとうございますっていう感じですけど。
ネタありがとうみたいな、
とってきたな。やっぱり、いやー、行くんだね、やっぱりねっていう、ね。
うん、本当だったんだ、みたいな。大爆笑。
勘弁してください。
だけどさ、読む自体でたたりがあるんやったら、ね、嫌がらせで嫌いなやつに送ればいいもんね。
そうね。ありますね。
僕らではないと思う。でも、ただ影響を受ける人はやっぱりいるからね、絶対。
うん。
だから、まあ、ね、聞きたくない人がいるんやで、喋らない方がいいなと思いますよ、やっぱりね。
だからそういうのがあるんで、まあ、そこまで、珍しいなと思って、そこまで言ってくる。うん。
うん、
だから、ほんと、じゃあ、ちょっと、ほんとやめ、まあ、自分わかんないけど、まああんまりそういうのやってね、わかんないけど、まあなっちゃったら嫌なんで、やめとこうかなと思って。
う
ん、
実を言うと、この間の、何だったかな、200話目の時に、うん、警官の話やったじゃないですか、なんかその、自殺しちゃった話っていうの。
はい。
あれも結構やばい話なんですよ。
そうなんですか。
でも何も来らなかったから残念やったな。
完全トラップですよね、もう。
あれ実は僕にしてたんですよ。
へ
ぇ。あれやばいんですって。
あ、そうなんですか。
本当に警官の中でも、うん、警察の中で喋ってはいけない話になってるんですよ。あれ。で、腹が立つことにそういう話やから、やっぱ調和にも出せないし、稲、
うん、
の周り書けないから、あ、いいチャンスやなと思って。今見たらもう消えてますよ、ちなみに。
あ、そうなんですか。
だから、イサムさんが呼んだのが最初と最後。
はぁ。それはそれは。
何も起こらなかった。
夜何も起こらなかったですね。自分、鈍感も鈍感なんですね。多分ね、そういうのね。全くそういうのないんで、自分は。逆にあれなんかもしれないですけどね、そういうことやるのはそういうやつがやればいいのかもしれないですけどね。あんまりね、そういうのがある人だと全部読めないでしょうからね、多分。
ね、うん、多分ああいうのって呪いと一緒で信じてる人以外にはね、効力薄いんですね。
みたいですね。
だから僕、駅で再度できるわけですからね。基本的に霊は霊とかそういう現象を信じてるけど、
うん、
まあ、信じてるんだけど、ちょっと違うからね、
うん、
感じが。
だから、なんか、リアルに、まだあるんだろうなっていうのはあっても、まあ感じたことないんで、まあ、実際にどんな感じなんだろうなっていうのはしっかりわからないところにいるんでっていうのね。
それ一番いいんですよ。だから僕もその、あんまり近づかず離れずっていうことにしてるから。
うんうん、
だから、あくまでも、霊がいるか、いるとかいないっていうことを確かめようってことじゃなくて、うんうん、エンターテインメントで面白いなっていうことで楽しめば、
うんうん
まあ、問題ないかなと。
で、その他の方たちは、そうやって、まあ、そういった話持ってきてくれればっていう、あれですよね、とりあえずね。
そうそうそう。
で、まあ、まだ前すれ、すれのやつなんですけど、988番で、稲川淳二は怪談をエンターテインメントとして広めた功績はでかいとか、あと、どこだっけ、985、稲川先生の怪談を語る文化、聞く文化を広い道路にした功績はあると思いますと。まあ、そうですね。
みんな真面目に答えてますね。
やっぱりなんか
素晴らしいですよ。
いたこさん来てるっつんでちょっとね。
いやでもそういう話普通ね会社でしたら頭おかしいと思われるからね。まあ喋る暇喋ることないんですよねあんまりね。
そうなんですか結構、うん、乗ってくるような人いないんですかあんまり。
いやだからやっぱりまああんまりある程度大人になってきて年いってくるとやっぱりダメなんですかね。
まあ何言ってんだかみたいになっちゃうんですか。
うんうん。あと仕事しすぎちゃうかとかね。頑張ってるんちゃうかとかね。
あ
ねえ、そういうのは微妙じゃないですか。
そうかな。あんまりあれだけど。なるほど、そうね、自分も稲川さんのやつで、で、やっぱり稲川さんがそれだけね、広げてくれたっていうのは、それのおかげで自分もそうやって、多少、まあ、自分も持ってるんですよ、そうやってファイルをね、そうやって、読んでるやつ。うん、で、それで、あ、あったなってありますもん。だから、一人形のやつはですね、持ってるんですよ、だから自分
は。あ、なるほどね。
話してるやつね、音声ファイルのやつね。
あれは、東京で、ライブでいきなりあれだけを、全部やったんですよね。東京のライブなんですよね、あれ。
それのやつとか、ありますからね、うん。もう長いですよね、結構ね、あれな、話ね。
はい。まあ、ね、いつも微妙に変わるんですけどね。
まあ、
すごいところなんですね。面白い。
うん。
違ってるんですね。
で、ちょっとさらに戻って、966、いたこさんの声はメタル系兄ちゃんみたいな声だって書いてますね。
あ、そうよく言われるんですよ。
ね、あ、そうですか。うん。
いや、僕の声ちょっとどっちかというと、キーキー音なんで、うん、なんかね、肩とか肩こり治るらしいんですよ。
肩こり治る。
そうそうそう。
肩こり治る。なるほど。
メタル系ですね。うまく言うな、メタル系って。
メタル系。
かっこいいね、なんかね、メタル系。
伊藤子さんって顔出してます？
いや、出し、あ、でもね、2チャンネルいっぱい載せましたよ、そいつに。
そうなんですか。
でもよりのドカマみたいな写真やってるね、そういうのね。ちょっとオカマの顔でし、オカマの顔にして撮った写真だったそれ。
オカマの顔、
うん、なんかね、この舞台やってたことがあって、
お、
視覚障害者の人たちで舞台やってたことがあるんですよ。その時に舞台監督やってて、その紹介で顔写真が載ってて、で、僕も、まあ、なんかね、僕もね、悪い癖でね、写真撮られると、なんか変なことさなあかんと思うわけですよ。
あ芸人でもないのにみたいな。
そうそうそう。でも全部ね、子供の時の写真見たらみんな変な顔してるんですよね。俺そういうタイプなんですよ。その時もカマみたいにしたろうとか、なんかおカマみたいな顔して出してたんですよ。
うん、
それ乗せやがってね、2チャンネル。
また持ってる人がいいんですね、そうやってね。
ね、やめてくれって言うのって、あれ気持ち悪いぜっていう。
ああ、なるほど。
ね。
あるんだ。やっぱね、2チャンネルそうやってね。でもそういうこと知ってたっていうのはすごいっすね。
全然すごくないですよ。
いやいやいやいやいや、舞台監督等はすごいじゃん。
舞台監督なんてほら、素人劇なんだから。だって今日から舞台監督だ、舞台監督じゃないですか。演技できないから。
いやいやいや。それでもやっぱりそういった形でちゃんとできる、まとめられるっていうのはやっぱすごいじゃないですか、やっぱ。
あ、それはまとめてなかったかもしれないですね。それはあんまり思い出したくない思い出がいっぱいある。
そうなの。え、そこで
なんか思い出して眠れなくなることあります、ね。
そこでそうやってやってたっていうのは、あ、まあ、そうか。視覚障害者ですか？
うん、そうそう。面白いでしょ。視覚障害者の人が、なんて僕もね、初め知らなかったんだけど、
うん、
映画を見るって言うんですね、視覚障害者の人たちって。映画見る？いや、見えないじゃんと思うじゃないですか。違うんです。映画見たら、やっぱ行って、楽しんだり、舞台楽しんだりするんですよ、みんな。で、全然変わんないんですよ、見えてる人たちとあんまり。実を言うと。
うん、
僕もさ、初め知らなかったら、どうやってね、触れたらいいか分かんなかった、初め。でもね、いざね、付き合ってみたらね、どうやら、その、あの人たちが言うには、耳が聞こえないよりは、あの目が見えない方が生活まだしやすいんですって。
へ
ー。危ないんですって、耳が聞こえない方が。で、そういうエンターテインメントも全然楽しめるんだって、耳が聞こえる方が。
ほー。
そうなのかと思ってね。で、それで、その僕の、まあ、友達、高校時代の友達が、その、もともとね、視覚障害者の人たちでやってた舞台だから、まあ、ええ加減だったわけですよ。子供の泳ぎみたいな。
うん、
で、それもっと本気でやりたいっていうので、うん、友達が劇団作って、
うん、
うちの友達がそこで、ね、僕も手伝いに行ったっていう
ん
ですけど。今やったんですけどね、ちょっと忙しすぎて。っていうかもう、その、すごい本気やから、なんか、うん、僕みたいに中途半端でやったら悪いような気がしてね。
あ
ー。すごいもん。
うん、なるほど。きちん、本当にもう、なんですか、その見えてる人にやってるようなしっかり、したやつを手抜かないでってことですよね。そう
だから見えてる見えてない関係ないやっぱりやってるから、
うんうんうん、
あもうね、ねすごいわ。
なるほど。そうですね。そこだとうわここで俺だけ手抜けねえなっていうのがあるともう相当あれですからね。
なるとね他のことできなくなるからね。
うーんなるほどね。新スレの6番、あ、5番。ベストセラーなら印税で奥まで行ったりするみたいだしね、と。
あ、奥はね、嘘です。
嘘
うん、となんか今ね。
10万部くらい行くと、もうかなりすごいみたいな、来ます。
すごいらしいんですけど、そんなね、その、ベストセラーでも本当に奥行くかってビビたるもんだと思いますよ。そんなこと言うの今、漫画家の方が儲かるから、本当にその小説家ってそんな儲かってないんじゃないかな。うんで、ベストセラーって本当にその分売れてるか捨てるかって分かんないじゃないですか。
ああ、まあ。
そういう時期、マジックが絶対あると思うから。
うん。
なんか実質どうか分からないですよ。なんか聞いたんだけど、やっぱり、すごく有名な方もまともに仕事、成果されてるかって微妙みたいですよ。
へ
ぇー。やっぱり今は漫画でしょ。
漫画、まあいろいろ強いっすよね、漫画ね。
漫画なんかはね、億じゃないですからね。
うん。
1億とか2億じゃないですからね。
へぇー。 いろいろ派生で、できますね、それで。バンバンバンバンね、うん、うん、今は。
うん。
そうだよな。
だから少なくとも階段とかでは無理でしょうね。
ちょっと需要と等で。
うん。耳つらね、やっぱり 10冊出して、
うん、
ね、じゃあ、ね、10億とかなんかね、すごい売れたんかって言ったら、そういうわけじゃん。あれが一番売れてる方だと思うから、階段で。でも成果されてますけど、じゃあすごいお金持ちかって言ったらそうじゃないと思うもんね。
なるほど。で、6番さん。2ちゃんのスレを書籍化すると大変なことになるしね、と。昔2チャンネルの怖い話っていうお書いたまとめサ サイトで本出してた人がいたんだけど、その人も叩かれまくって追放されてたと。
カレーさん。カレーマニアさんか。
カレーマニアさん。
すごかったですね、あれは。
そりゃ、2チャンネルの怖い、あ、でも2チャンネルの怖い話ってありましたね、でもね。
いい本なんですよ、なかなか。買いました。でもあれはね、どっちもどっちですね。カレーマニアさんもやっぱりちょっと大将に問題があったな、あれ。火に油を注ぐような感じだったもん。
ああ。
で、やっぱ載せてるもんがね、結局問題ある話も結構あったんですよ。
はあ。
これ、その本人が載せないで、その、載せないでっていう風に書いてるのも載せちゃったりしたりね。
ああ。
それ本人と連絡取れないから。
いいだろうっていう風に、もうやっちゃったんですね、もうね。
まあ、でも一応あれも呪いだっていうことにしてるんですけどね、サイト的に。
呪いね。
あの、誰も悪くない、呪い。
便利っすね、呪い。OK。で、7番がこのまま5時まで盛り上がそうです、盛り上がりそうですねって書いてあるんですけど、俺も、
それは困るな、
もう1時ですからね、自分も仕事ですからね。
でもそろそろ、ね、やばいなって
。で、生人形ごめんなさい。で、次。14番さん、あれって本当に死んでたんだ、と。で、これはいいんですか、これは。クジレウンさんっていう人とか調べても出てこなかったとか言う人いたけど、どうなのかなと。
あの、あれかな、生人形で一番最初に店に行って、
生人形で。
じゃ死んじゃった人のことかな。多分友達亡くなってると思う。ただ、うん、あの、稲川さんが言ってるみたいに、うん、その人形見た次の日じゃないと思うけどね。亡くなってるのな。クジレ、あれってクジレウンさんっていう人なんだ。太った、すごく太った。
そうですよね。なんか、
そうなんだ。いや、この名前までは知らんかった。
知らんかったですか。
見たことあるけど、よくとね、昔の、あなたの知らない世界とか出てた人ですからね、太った。
ほー。
知っちゃったの本当ですかね、一応。
ほー、なるほど。で、15番さん、生き人形は漫画になったりしてるけど、と。
なってますね、僕持ってますよ。
持って
あれ、発売ね、禁止中止になってね、一時ね。もう一回再販して今、また出たんですけど、うん、古いやつちゃんと持ってますよ。
はぁ。
ってやつね。
うーん。
いろいろあったみたいですよ、やっぱり。
あるんですか、やっぱり、それも。うん。
はい。
なるほど。やっぱりなんかあんまり、うん、その気をつけないとっていうのがあるんですね。
稲川さんが関わらせばいいみたいだけど、稲川さんが関わらなくて金を儲けたらダメみたいですよ。ただで喋るのは微妙だと思うんだけどね。ヤスラックみたいに取りに来ないと思うんだよね。お前に命をくれ、みたいなね。
そうか、漫画になったりするんだ。へぇで、19番、おっさんは平地で聞いた人だけいろいろなことが起こる予感と。
それはそれで面白いですね、サイト的に。
お前もうやめろと。お前は大丈夫だけど、聞いてるとなっちまうからっていう。ああ、でも。
たまに僕もほら、そうやってやばい話トラップで入れてる。
16番が何というトラップって書いてあるんですけど、トラップありますからね、怖いっすね。今後あるかもしれないですよ。自分も全然わかんないで、ボンボンボンボン読んでいきますけど。
なんか入れときましたよ、確かに僕も間抜けてて。あのほら、なかった話あったじゃないですか。
ありましたね。
あれもね、実はね、いろいろあったんです。あれ、簡単に言うと、あの、吉祥寺の話だったんですけど、
はい。
あのね、吉祥寺で悪魔を信仰してる人がいて、で、そういう感じの話だったんですよ。ね。何回も何回もそれアップしようとしたら、一番最初は掲示板で載ってたんですけど、
はい、
その話がその盛り上がると消えちゃうんですよ、掲示板から。で、初めはその掲示板の一番最初のスレを立てた人消せれるから、その人消してるかなと思ってたんですよ。
うん、
初めはね、
うん。
で、そういうことが何回かあって、で、まあ最終的にまあ覚えてたり、録画残ってたから、それでアップしたんだけど、アップしたらアップしたで、なんか知らないけど、あの話だけが消えちゃったんですよ。で、もうそれ載せるのやめたんですよ。いや、悪魔の話やから、そんなね、なんかね、悪魔で、 悪魔がなんか呼んじゃって、うん、壮絶なバトルを繰り広げたっていうなんだかなって話なんだけど、なんかやばいのがあったんでしょうね。でもね、実はその話が元で、うん、あの、女神転生っていうゲームが知ってます?
あ、はい。知ってますね。
あれの元になった話なんですよ。
マジですか?
あれの、話って吉祥寺なんですよね、あれ。場所。その話が元になった話なんですよ。
へぇ
ー。あるんですよ。
女神転生知ってますよ。
あれ吉祥寺でしょ?あの合体するやつね。
うん、
僕やったことないんですけど、スーパーファミコンの一番最初は吉祥寺らしいんですよ、設定が。で、その悪魔を呼んでいっぱい出てきた。その悪魔を呼ぶようなことをしてて、子供を殺しちゃったおじさんがいて、で、それがために、ある建物が誰も買い手がつかなくなっちゃって、ずっと何年も何年も、本当つかなくて、つい5、6年前にやっと改装して使ってるんですけどね。そういう話なんですよね。ただでも内容がな、悪魔同士が壮絶なバトルやからね。
ちょっと、っていう。
そうだなと思うんやけどね。
なるほどね。それは。で、20番さん。これは多分ないと思いますけど、ゲストの人は、って、まあ、イタコさんですけど、ゲロの本家とかは聞かないって書いてあるんですけど、知らないんですよね。ですよね。あの、いや、自分がその元いたところ、その、自分がずっとジータでやってるわけじゃなくて、配信を始めたのは2ちゃんのとあるスレからなんですよ。
あ、スレ
で、まあ、ちょっとしたそのいろんな人がそのスレで、配信をしてるっていうスレがあるんですけど、うん、ゲーム等々、朗読等々で。
あ、ゲームのね、ゲローって意味ね。あ、なるほどね。
そうです。ゲーム朗読でゲローなんですけど。
なるほどね。
まあ、そういうのがあってですね。で、そこで自分が初めて配信したんですよ。
あ、そうなんですか。
そこの、その、スレの136番目に初めて書き込んだんで、136って、つけてるんですよね。で、それで、
半直につけちゃった。
いや、それで、何かそこのスレの大体のルールとして、リスナーさんが勝手に名前つけてくれるっていうのがあったんですよ。その、実況者の名前をね。で、自分が、その、うん、だから、それで待ってたんですよ。ずっと136のまんまで。
うん。
そうしたら、イサムって呼ばれるようになって、で、136だからイサムっていう風になって、そのまんま。
あ、そうだったんですか。なかなかうまく名前つけてるなと思ったら、そういうとこから来たんですか、イサムって。
そうなんですよ。絶対違うのつくと思ってたら、とにかくずっと最初は136、136って名前のところに書いておったんですよ。別にイサムって読ませるわけじゃなくて、とにかくただ136番目に書き込んだんで、あの時の136番目に書き込んだものですっていう形で、136っていう形でやってたんですよ、ずっと名前。
でもいいですね、かっこいいですね、イサムってね。いや、そういうあの、ほら、生い立ちを聞いちゃうと爆笑するかもしれない。考えたって言うと、そうやな、数字で名前やっちゃうっていう。ね。それだから言わない方がいいですよ。考えたって言い張れば。
考えた
って。いいと思って考えましたよ。
いや、それでまあ、自分も、その、停止画像とか、まあ、自分のジーター見るとわかるんですけど、いろいろ、なんだ、いろいろ画像作るの好きなんで、デジが1万円のね、そうやって。だから、そこで136だと、デザインで紛れ込ませるかなと思ったんで、まあいいやと思って。
あ、なるほどね。
うん。
いろいろあるんですね、みんな考えてね。
そうなんですよ。そういうのがあってね。うん、まあ、さすがにまあ聞かないですね。で、まあ、岡板の方はなんか聞いてるんですかね。
なるほどね。岡板はね、結構聞いてますよ。
みたいですね。なんか書いてありましたよね。うん、
でも聞き出したのは、2ヶ月ぐらい前からですよ。
そうですね。その時にたまたま自分そうやってあっちの世界ゾーンの方を読ませてもらってっていう形でタイミングが良かったといえば良かったんですよね。
僕聞いててうわいい話だなと思った俺の話だったんですよ。すげえ誰書いたんだろう、こんなすごい話書くの誰だよと思った俺だったんだ。
なるほどね。
そんなことないですなんか恥ずかしかったんですけど、もうちょっとこう書いたらよかったとかね。
ああ。
なんか余計なギャグいらんなとかね。ちょっとこういらんなとか、結構考えさせることいっぱいありましたよ。
なるほど。聞いてみるとね、
恥ずかしいみたいな。
ここちょっとって、うん、
よくこんな恥ずかしいこと逆に呼ばしてるな、ね。逆に思うと、こんな呼ぶなよみたいな。すいませんみたいな。はい、なって。
結構ノリノリで書いてたやつとかありましたからね。
そうそう、あれ、わかります。もうその時はすっごい、もうこれ読んだら大爆笑になりました。わかります。あれ、ねじれんちゃうかと思って。で、まあ2年、3年経って読むとすっげえ恥ずかしいんですよ。なかったことにしたい、
うん。ここんとこは言ってんなっていうのはありますからね。うん、
あります、あります、ね。
で、21番、このコンビは結構いいなって書いてあるんですけど。そうですよね。いや、イタコさんのおかげなんですけどね。自分は
どうなん
ですか、結構自分がゲスト呼ぶと、そのゲストの方でそんなにあんまりあのなんだ喋りがわーってやる方っていうのをそんなに呼んだことないんで、どうしても自分がわーって喋る方が多いんですよ。
なるほどね。
うん。だから珍しいタイプなんですよ、自分が呼ぶゲストの中ではね。そうやって。
いや、たまたまないんですよ。今回のストレス溜まってるから。
いやいやいや、それだけもう、うん、持ってるなっていう、ありますからね、さすが。うん。で、23番、もうおっさんはオカルト DJ だなって感じですけど、いや、それだけでやっていくっていうのを。
絶対それだけじゃダメですよ。
うん。やつが自分はまだわかんないしね、だから
まだ、絶対ですよ。
で、いろいろね、そう、そうやってやるっていうのは、まあ、その、だからいろんなところを広げていくっていうのはまあいいんですけど、ね、まあ、今回はまあ、ちょっと今は、そういうところであっちの世界ゾーンやってますけどね、ね、そこだけじゃなくて、うん、いろんなところも行きたいなとは思ってますけどね。
そうですよ、絶対ね、オカルトだけやるとね、頭おかしくなります。絶対。俺もいつも開けるもんね、やばくなったらもう、もう更新もしないし、触れなくしますので。
あ、そうなんですか。
だってね、冷静に考えたらね、死んだ人の話でしょ。何やろ
う、
とは全部事実とは思わないけど、うん、載ってる話がね。うん、でもやっぱりね、
まあそういう
死んだ人の話だからね、
うん、そういう話ばっかりに囲まれてるとっていう ね、たまにはみたいな、
違うことやらないとね、
うんうんうん、なるほどね。
うん、
で、24番さん、カレーマニアさんは天狗になったんだよって書いてありますけど、
これね、なかなかね、すごいことがやってますよ。カレーマニアさん、天狗探しにくいよってね、本当にしたい。
あ、そうなんですか。
その、もう、その、なんていうの、大騒ぎになる、もう炎上する、炎上してる時ぐらいだったかな、うん。次の私がやることは天狗探しに行くってずっと言ってたんですよ。
はぁー。
天狗になっちゃったんですね。うん、なかなかこの24番さん、なかなか鋭い。
鋭いですね、そういう意味ではね。そういう意味ではね。
痛いギャグだな、すごい。なんか、うわっと思うギャグですね。
もうよく知ってんなっていう感じですね。で、25番さんが呪いって便利だなと。
便利ですね。
便利ですよ。全部呪いにしちゃえばって。で、26番さん、一人形も話すときによって細かい名前言ってるときとかあったりして、そういう細かい違いがあるよねって書いてあるんですけど。
稲川さんはきっとノリがあるんだと思うんですよね。乗ったらって言うけど。ノリが悪かったらやっぱりなんか、ね、一人形もなんかすごい喋ってるからね。
うんうんうんうんうん。なるほどね。で、28番さん、吉祥寺で悪魔神皇なんていう新女神転生って書いてあるんですけど、まあ、まさになんかそういうことらしいですね。モデルがそれで。
そうですね。だから、新女神転生か、その、どれか僕もスーパーファミコンだった、違う、ファミコンが一番最初か、ファミコンなのかな、じゃあ。ファミコンからあったもんね、俺。でもやってないからわからんだけど。
いや、自分もやってないんですけど。
悪魔同士合体するやつっていうのは知ってんだもんね。
そうですね。未だにそれのなんか、うん、引っ張って、どんどんどんどんまた出してますけどね、ゲームね。
うん。うん、
で、29番。そういえば謎の心霊写真で、いろんな人の悪意を吸って、って話は、出所はどこなんですか、はいはい、リアル話。
あれ、あれ、俺、俺。
お
俺が面白がって、うん、その、100個振ってやるんですよ、毎年ね。
うん、うん。
なんか50人ぐらい集まって、100物語をやるんですけど、夏になったらね、で、ある旅館でやったんですよ。で、その時ね、みんなで最後に写真撮ったんですよ。で、あの通りなんですけど、
うん、
そしたら、そのお地蔵さんみたいなのが写ってたんですよ。
うん、
みんな正座してる上にね。うん、で、それを面白おかしく、うん、チャトのところにアップしたんですよ、俺が、ベッド、
うん。
そしたら、なんかみんな気持ち悪くなっちゃって、
うん、
で、電話とかメールとか、そこにいなかった人がくれて、うん、そのお地蔵さんがやばいんじゃなくって、横にある、うん、なんていうか、クーラーの上に、下半身にしか出てない男が出てるって言って、
うん、
これ本当すごいの、あの書いてる通りなんだけど、
ね、
話しないのに電話携帯でくれたりみんなするんですよ。
うん、
でそれでもう気持ち悪いとか何か言い出して、
うんうん、
あの写真はもう消しちゃいましたけど、だから嫌だから。
マジ話で。
マジ話。だからそれをそのまま書くと絶対影響を受けるやつがいるし、見せてくれってやつが出てくるの嫌だから、ああいう風に書いたんですよ。うん、
はぁ。
絶対見せてくれっていいじゃないですか。
あ、まあ、うん、そうですね。
で、 僕が思うのは、その呪いがあろうがなかろうが、絶対影響を受ける人がいる、うん、いるから、そんで完成したんだけど、うん、だからやっぱりああいうものを見せちゃうと、影響を受ける人に対して責任持てないから、
うん、
なるべくそういうなんか霊を呼ぶような話とか、うん、まあ、こっくりさん系みたいな感じのものとかっていうのはなるべく避けてるんですよね。
うんうん、
だから今2チャンネル流行ってるなんだっけ、一人かくれんぼとか
いうやつも出てたんですよね。
うん、紹介したいんだけど、うん、ブログで、うん、紹介しちゃうとやっぱりね、影響を受ける人いるやろうと思ってね。
うーん、そうですね、なるほどね。で、30番さん、ここでイタコさんが1話朗読って書いてありますけど、
いや僕ね、朗読自分で書いても漢字読めないんですよ。
まさか
変換できてるから。もう情けなくてね、自分でね。
いやいや。
だから今回ほら、なんで最後の話も俺変えた話やねんけど、イサムさんに呼んでもらって耳で聞いて、これでまたほら、書き換えできるなと思って。いいとこ悪いとこ分かるから。自分では分かんないから。
なるほど。
そう。だから逆に、変えた話せっていうのはいくらでも話せんだけど、読めって言うとダメですね、
うん。なるほどね。まあ、朗読、また違いますからね、うん、そうやってね、書いてあるのを読むっていうのはね。
喋、るとまたちゃうもんね。
うん、違いますね。エネルギー消費量も違いますよ。
違う。
やっぱり目で、そうやって追ってって、うん、で、口に出すっていうのは、やっぱり疲れますよ、結構。
疲れてますね。うん、だって、ね、飛ばしそうやしね、2行目読んでたんですよ、4行目行きそうやしね。
ありますからね、本当にありますからね、似たような感じで伝えてると、やべ、こっち読んじゃったみたいな、ありますから
ね。ループしちゃったりね、そうやから、
そういうの本当にありますからね。で、おからじの方はお気に入りの人とかいますかって書いてますか。自分
は。あ、もういますよ、いっぱい。
あ、
ま
あ、
女性は全員お気に入りですね。男性でもいいから。だって、女の子が聞いてもね、あ、男やけどね、もう、二人とも。やっぱ女の子が怖い話をね、ドキドキするじゃないですか。
ああ、やってるんですよ。いや、つか、自分ね、おからじ聞かないんですよ。つかね、本当に申し訳ないんですけど、全然ダメなんですよ、その辺。もう知らなくて。
なんか、いや、僕も全然知らなくて、最近ですよ、聞き出したの。だから、本当、女性の人でうまい人いますよ。うまいなぁと思う。まあ、男性でうまい人いるけど、まあ、男性やからね、褒めても知らないし。なんかもらえるわけじゃないし。女性褒めとけば、また何か機会あるかもしれないじゃないですか。
なるほど。ね。ああ、なるほど、
ね。面白いですね。いろんな男性の人もね、まあ真面目な人と男性の人も女性の人もね、みんな特徴持ってて面白い。面白いですね。みんな違うもんね。
うん、まあいろいろ個性あってっていうのはあるんでしょうかね。
うん、
そうですね。まあリスナーさんも結構言ってますからね。そうね。
まあ、この間の滑らない階段がすごい面白かったですよ。
滑らない階段。
なんかその、おからじの人たちが集まって、何人かな、6人か7人ぐらい集まって、順番でその滑らない階段を喋るのが結構面白かったですね。乱入しようかと思いました。しなかったら、チキショーと思いながら。次回は絶対乱入しようと思
いました。行った方がいいですね、それね。
絶対乱入しますよ、違う名前で。
違う名前でね。
萩山金一で乱入。
それはダメですわ。
来ちゃったよ、とか言いながらね。
それはダメですわ。それはダメですわ。
なんかまた不安に刺されそうです。
本当にもう。で、乗ってきましたね。で、本名でしょとか書いてあるんですけど、自分のね、本名じゃないですね。本名実際晒したことあるんで、配信中に。
あ、ダメですよ。ろくなことないですよ。
本当気をつけなきゃいけないなと思いますけどね。自分顔出しもしたことありますからね。あんまり良くないんですよ。
だから、僕みたいにいつも変な顔しなきゃいいんですよ。その時もね、大川パガワが助かったんですけど、自分と違うから。
で、34番、おっさんと互角以上に喋るゲスト初めてだなって書いてあるんですけどね。そう、だから、あんまりそうやって、そうやって喋るのが、バーってね、それ喋ってくれる方がそんなにいなかったんで。やっぱり自分、
残念でしたね。
だから自分がある程度引っ張っていかなきゃいけないんですけど。
あ、なるほど。
だから自分はこれはもう、なるべく触れそうなネタを振っとけば、イタコさんはもうバンバン喋ってくれるんで、オッケーと思って。
いや、そんなことないですよ。
で、実際面白いし、自分も、ああ、だからそうやって知らないんで、やっぱり知らないそういったジャンルの話聞くの好きなんで。
あ、
やっぱ
り。それそうですよ、僕もそうですもん、うん。
面白いじゃないですか、やっぱり全然知らないんで、ああ、そういうあるんだっていう。
ガチムチの本物の話聞きたいですよね。
ある、そうですね。ある意味ネタとしてはちょっと面白そうですよね。全然わかんないとこですから。
全然わかんないです、僕。
うん、だからそういうので、常識的な話になってることとか、で、こういうのはあるんだ、みたいなのは、まあネタとしては面白いなとは思いますよ、自分も。うん。
真面目にそのなんかバカにするんじゃなくて、やっぱり聞いてみたん
です、うん、そうです、そうです。自分もそうですね。
でそれにほら、会って会うのは嫌やけど、これは安全ですもんね。
そうですね。
そうそう、声しかですね。聞こえへんし。うん、声同士やし。ね、
だからそういうのでは自分も面白い、そういった形で呼んで、話できたら面白いなとは思いますね、実際に。ね、うん。やっぱり。
今やってみたら、こんなね、うん、スカウプポッて入れて、簡単にできるんですからね。うん
だから自分の知らないその業界とかでその働いてる人とか、まあ、話せる範囲であれです、あれですけど、まあ、してもらえたら面白いなと思いますね。
聞きたい人いっぱいいますもん、
う
ん、業界、ね、
やっぱりそういうのはいろいろなりますよね、なんかうまい具合に、うんうん、そのただ話すネタだけじゃなくてその、うん、何かにそうやって利用できたりとか、うんうん、なんかこともあるんで、うんうん、そうなんですよ。で36番さん、お疲れ様の方はどうですかって書いてあるんですよ。やっぱ自己暗示なのかな、おからじの方で実際に実験した人は大変なことになってましたがって書いてありますけど。
あ、ごめん、お疲れ様は知らないですね。何でしょうね。
あ、それはですね、自分が配信中読んだことありますね。お疲れ様っていう。
なんかそれあれですか、そういえば霊を呼ぶような霊。
そうですね。字が違うんですよね、お疲れ様も。疲れるんですよね。
あ、なるほど。そういう神様なんだ。
まあ、それでとにかくですね、うん。
降霊するわけですね、霊を。
それで、まあ、トラップ系ですね。お疲れ様みたいなの書いてあって、うん、で、こういう風にやってくださいみたいなの書いてあって、すれに。で、もしその方法でやっちゃうとまずいぞみたいなやつ
の。なんかね、うん、そういうのって、すごく面白くて、なんていうか、トリガーみたいなもんだと思うんですよ。
うん、
例えば100物語でも実は100話じゃなくていいんですよ、あれ。本当のこと言うと。
へ
え。あれは100話やると霊が出るって言ってるけど、別に100話じゃなくても52話でも42話でもいいんですよ。大事なことは、うん、その100話っていう、なんていうのかな、そういう、
の中に、
そういう、そう、そう、打ち切りみたいな、そういうことを作るわけなんですよ。うん、100話 やったら何かが起こる。うん、だから57話やったら何か起こるっていうことを作ってやれば必ず影響を受けて出るみたいに。だからコックリさんなんかもそうなんだけど、うん、だから多分お疲れ様っていうのも、こういうことをこうやっていろんなことをやると、
うん、
霊が来ますよってことをやってるから来るんであって、別にもしかしたら、その文章自体に何らあれはないと思いますね。で、こういうの面白くて、縛りを入れれば入れるほど影響を受けして出ていくんですね。結構ね、僕も実験してみたことあるんですけど、こっそりと。ね、すごい人がいてね、やっぱり同じ百物語でよく来てくれる常連さんなんですけど ね、その人、小学生とかの、塾の先生やってるんですよ。
はい、
で、その人もすごい、なんか変な人で、これ実験するわけですよ。うん、で、勝手に自分で怖い話作って、
うん、
よくあるじゃないですか、こんな話を聞いてて、雨の日とかなんとか日に、
うん、
お化けが出るっていう話あるじゃないですか、こんな話聞いたら悲しいよって。そういう話やると、やっぱり子供見るみたいなんですよね。すごいけどね、そんな軸でやってやるなんて。だから、多分、そういう子供って、その嘘ついてると思われへんから、多分そういう縛りとかなんとか、そういう暗示、自己暗示にすれば、かかるから、やっぱりそのお疲れ様とかいうのもそういういろんな縛りをつけてやればやるほど自己暗示にかかりやすいから、うん、多分出るんでしょうね。だからそれお疲れ様じゃなくてもそういうことやれば多分大変なことないし、やっぱ出ると思いますよ、影響を受けるでしょ。
うん、なるほどね。
個人的にはいっぱいやってほしいんですけどね。いっぱいやりたくないけど話聞きたいなと思ってね。
そういう風になってどうだったっていうね。
そう、どうだった、大変でしたねって笑いながら心の中でね、口ではすごい
ま
で
書いてありましたね。
まあ、大変ですね、心の中で、しみしみ。
で、37番さん、おすすめのおにゃの子を教えて、と。まあ、全員ですよね、とりあえず。
いや、僕、大体、あんまり聞いたことない。3人ぐらいしか知らんから、3人ともよかったですね。
ああ、なるほど。
うん。
で、次行きましょう。38番、なんかおじさん同士が飲み交わしてる会話を聞いてるみたいだと。まあ飲み会、そうですね。初めて会って、で、まあオフでっていう感じで。う
ん、それでアルコール入ってないのにね、バカですねって。テンション上がってて、どうなん、脳内で勝手にね、危ない液が出てるみたいですね。
でも実際に、いたこさんはもうリアルでもこんな感じですよね。全く緊張してないで喋ってますよね。
あ、リアルはこれの3倍ぐらいのスピードで喋りますよ。
マジですか、もう聞き取れないじゃないですか。
何言ってバカなんで。
自分はとにかくリアルでもこんな感じなんで、 だ実際会ってもあれなん
ですか。早いですよ。
あ、そうなんですか。
スピード落としてるんですよ結構今っていうのほら嫁さん寝てて怒られそうやからスピード上げると声も大きくなるからこらみたいなね
で、まあ、41誤爆なんで、まあ、飛ばして、42番、お疲れ、過去実行しないでくださいと。
後で見てみますわ。
マジっすかって。43。
来ても、ほら、僕やらないですよ。
ああ、43。そういえば、岡室さんって、岡板では有名だけど、書籍では全く出てこないですね、と。知ってます？
岡室さんって何でしたっけ？
これも自分で、自分は配信でそうやって、まあ、読んだやつなんですけど、読まないでくださいって言ったのに読んじゃったんですけど、
わかったわかった、岡室さんね。だから、あれね、いや、書籍で出てこないのはやっぱりそう同じことじゃないのかな、その本に載せて、
うん、
なんかそのね、雑誌社に何か起こったって言って、だからやっぱり、その、さっきも言ったみたいに、例を呼ぶような、法令実的なことって今載せると問題になるから、はい、
うん、
コックリさんなんかもやり方載ってるのあんまりないでしょ。その変なコンビニにある雑誌載ってたけど、
うん、
ね、ちゃんとした書籍にコックリさんのやり方載せるかって載せないもん今、
うん、
これ実はやばいんでしょ、なんか影響を受けるから、
うんうん、なるほどね、うんうん、そうですね。それで何か本当にねわからないけども問題がっつってなるとね、だからもう、うん、そうですよね、そういうなっちゃうもんね、うん、
じゃあそれ文句があるとかね、
うん、そうだもんね。
で、百物語も僕もちゃんとろうそく立てたり、いろんなことやらないですもん。でもっと笑いにするし、間休憩感が。
ああ。
真剣やってやばいですもん、あれも。影響を受けるから。
なるほど。その、そういった形でオフでやってるやつもそういった。うん、なるほど。で、44番、そうだ、いろいろと怖い話収集しているイタコさんなら、ヒサルキにつながりそうな話とかあったりしませんか、と。
サルキってなんだ、聞いたことあるけど、なんだったっけ、もうあんまりいっぱい聞いてるからな、わからないです
よね。そうですね、いろいろあるから、さっと出てこなかったりしますから、ね、うん。
サルキ、聞いたことあるな、どんなやつでしたっけ、
うん。いや、自分もあんまり、なんかあったような気がするんですけど、自分も。
聞いたことあるけど、ね、サルキ。
うん、
そ
う
ですね、ちょっと検索してみたのかな、ヒサル
キ。47番は、小鳥箱とかもって書いてありますけど。
あ、小鳥箱ね。
小鳥箱、自分読みましたね、まとめサイト。ババババ。
あれ、いいですね。
読みましたよ、小鳥箱片っ端からまとめサイトのやつ、そうそうそう、
あ、ヒサルキこれね、あ、なるほどね、
わかりました、なんか、
あ、まあでもこの点のやつと王道といえば王道だから、
うん、
形を変え品を変え、ね、ずっとあるんでしょうね、人から人へ伝わっていくんでしょうね、
あ、なるほどね、
え、
うん、つながりそうな話とかあったりしませんかと書いてます、
ね、だから今言ってみたまさにそうですよ、ま、だから結構、うん、原型は必ず何かがあって、それその時代に合わせて形変えるから、まあね、その幽霊、こういう話をしたら霊が出るっていう話はもういっぱいありますよね、
うん、なるほどね。で、45、オカルト話って数多く読んでるとなんか全然関係ないところでいきなりつながったりするから面白いよねって書いてます。
そうなんです、まさにそうですよね、
うん、
うん、だってあのね、耳の正一書いてるあの種類じゃないですか。名前出てけん。絶対言わなあかん。覚えとかなあかん。名前の人やのに。小泉八雲。小泉八雲っていう人は、雪女とか、耳の正一とかいろいろ書いてるんですけど、はい、他にもね、結構ね、今の都市伝説になってるやつの原型の話結構あったりするんですよ。有名な、ほら、あれ知りません。子供を、
うん、
もう、その、夫婦が初めて子供できたら、はい、その子供を食わしていけないから、崖から突き落として、
うん、
しょんべんしてるときにバーンって、
うん。
で、夫婦はそれからあと、どんどんどんどんお金持ちになって、
うん、
また子供が生まれて、
うん、
でもその子供は金持ちになったから育ててて、
うん、
で、ある日、崖のところに、崖のところに立ってたら、
うん、
いきなり女の子が、男の子やのに、うん、女の子の声で、今、今回落とさないでね、ってみたいな話をする
。ああ、はい、
現在によってどんどん繋がっていってるんですけど、あれって小泉八雲の話ですからね、昔。江戸時代だった。だから結構都市伝説とかそういうのも育ってね、
はあ、
受け継がれていくから、だから当然階段もつながったりするんだと思いますよ、そうやって。
ああ、なるほどね、
はい、
まあ、やっぱり
そういう、ね、うん、学術的なことを俺やってないから、まあ、稲ちゃん
やっぱりそうやって、まあ、受け継がれていくものだから、やっぱりそういったことでつながりがあったりとか、うん、まあ、あるんですね、そういったのがね。
まあ、本当は話戻っちゃうんだけど、さっきみたいなのがどうこうって言っちゃうと階段って滅ぶから
な、
あれ語りするのは許してもいいんちゃうかなと思うんですかね。文にしてコピーして文するのはやばいとしてもね。本当は。
で、小鳥箱気になるなとか書いてありますけど、 小鳥箱ね。で、49番、ラ、え、何これ ?49 番。
ライフデ・ハーン。
ラフカディオ・ハーンって何ですか、
あ、っていうのがほんまの名前じゃないですか、あの、小泉洋子も。
え、そうなんですか、
外人なんですよ。
あ、そうなんですか、
外人で日本に来て、だから階段を初めてちゃんと評価した外人なのかな。今まで日本で階段で別に聞いてて評価されなかったんだけど、それでこいつも役もあり、そういう話を集めて、だ逆輸入ですよね。
へぇ、
別に、ね、びっくりすることに雪女の話聞いたことあります。
え、
有名な雪女の話あるじゃないですか。
はい。
あれって、東京の話なんですよ。青梅っていう。
へ
ぇ、最近分かったみたいですよ。
そうなんですか。
うん。青梅のね、今青梅に行くと、雪女、ここにいたみたいな、こう、ちゃんと鳥居が立ってるんですよね。
へ
ぇ、だから、昔はだから、そうやって小泉悪魔がいっぱい近所で集めてきた話を、階段して出したんですよ。ね。
へぇ、いろいろあるんすね、それ。
っていうのは僕も最近知ったんですけどね。
面白いね。50番、ガチのオカルト話にプラス自己責任系の話くっつけて、わざとネタっぽく言ってるような話もあるよねと。
まあ、そうです、王道ですよね。
うん、
でもそれが面白いんですけどね、みんな怖がる。だからああいう話っていうのはあのマニアには通じないけど、
うん、
あの夏とかに集まってちょっと怖がり女の子に通じるんだからそういうの覚えてると絶対いいですよ。
うん、
でね、あの一番いい作戦はそういう怖い話をして、あ、私帰れないわって言わせればもうバッチリじゃん。
なるほど。
出るかもしれないね、みたいな。ね、ほんなら違うもんが出たりしてね。
はい。
じゃなくて。
ね、絶好調で。で、何 ?51 番、著作権がうんぬんって言い出した時点でネタってことだからね、と。言ってます。
そうなんだよね。
なるほどね。
難しいんですよね。結局、怪談書いてる人っていうのは、うん、自分のオリジナルじゃないから、
うん、
少なくとも実話怪談っていうのは取材して語ってる人がいるってことだから、うんうんうん、そうなるとその人が一番最初のネタなわけだから、うんうんうん、著作権がどうかって複雑なんですよね。
そうですね、そうですもんね。
なんか俺こういう話はすごいなんかかっこいいね。怪談研究家みたいね、なんかね。
面白いなぁ。いいっすね。で、52番、今北山陽中って書いてあるんですけど、遅いわ、もうやめますわ。もう、ちょっと申し訳ないです
けど、もう、もうやばいな、
1時半ですからね。で、53番が最近集めた中で面白かった話一つお願いしますって書いてあるんですけど、それ出せないんですよね、だから。
いや、大丈夫、大丈夫。
え？
最後にじゃあ話でもやめましょうか、なんか一つ。
お、マジっすか。じゃあ、それでじゃあ、今日はちょっと終わりにしましょうか、じゃあ、そういった形で。
そうですね。
うん。
じゃあ、これはもう、その、調和に出せないから、出せない話なんですけど、うん、
はい。
最近聞いた話なんですけどね、はい、その女性の方っていうのは、うん、5年ぐらい働いた会社を辞めたんですよね。もう人間関係が大変でね。
うんうん、
でそれで、ずっと5年間、大学、短大卒業してずっと5年間働いてたから、あんまり休んでないわけですよ。で久しぶりにこれで休みが取れるから、はい、その昔の友達にガンガン電話したわけですね、短大時代の、
うん。
っていうのは、お金なるべく使わずに旅行しようと思ったら、短大っていろんなとこから集まってるから、
はい、
そこの人が泊まればタダでいろいろ行けるじゃないですか。
うん、
遊びに、
うん
まあ。そういうせこいことを考えて、うん、電話何かしてたわけですよ。
うん、
でそしたら、まあ、まあ、親友だった子が、うん、ね、場所はね、実は酔っ払ってて忘れちゃったんですよ。京都じゃない子だ、確か。
うん、
その話聞いた時ね、
うん。
京都じゃない子確かなんですけど、まあ、このとこに遊びに行ったと。
うん、
そしたら、わざわざ、その女性の子も、仕事休んで、
うん、
レンタカーまで借りて待っててくれたんですって。
はい、
まあ、いいことじゃないですか、ありがとう
って、うんね。
でも、よく聞くと変なこと言うわけですよ、
うん。
あのね、あなたが絶対喜ぶね、すごい心霊スポット連れてってあるって。その時、あちゃーと思ったんだって。うん、というのは、それは、大学時代っていうのは確かにそういうのしてたけど、
うん、
彼女ちょっと昔、霊感があったんですよね、高校時代の時。
はい、
だんだん年行ってきて霊感がなくなって、
うん、
で大学時代そういうのしてただけだって決して好きなわけじゃないんですよ。
うん、
そんなの、
うん。
で、まして、せっかく遊びに来たのに、そんな変な心霊スポット連れてかってたまらないじゃないですか。
うん、
なんだけど、友達もわざわざ会社休んで、で、レンタマークまで帰ってくれるから、断れなかったんですって。嫌だって。心の底で嫌だったんですよ。
うん、
そう女性の方なんですけど、
はい、
その相手も女の人なんですけど、ね、うわ、嫌だな、嫌だなと思った。でも、もし、なんか変なね、廃墟とか行ったら、嘘ついて、あ、ダメだ、私気持ち悪い、吐きそうだとか言って、車から出なきゃいいやと思ったんだって、はい、そう。そういう作戦もありやから。で、こう行ったらね、全然違うね、なんかすごいいいね、大きいな、なんか、神社。
はい。
だな。あ、やばい、この話書いたわ、俺。
ちょっと
書いてたわ。
やっちゃったね。
地天井の話。
地天井、あ、ああ、はいはいはい。
読んでくれたね。そう、慌てて書いて、だから調和に出せないっていう。
自分も、自分もですね、読んでる読んでないっていうのはですね、なんですか、読んでて、意外とやってるとわかるんですけど、頭に、なんですか、脳で咀嚼して出してないんで、ほとんど、通過なんですよ。目で入って口に出す。だから、すごい、なんだろうな、途中、その、までは、うん、その、聞いたことあるとか全然わかんないで、やっぱりその、書いてあるのを読むのと、やっぱり聞いてるのを、そうやってっていうのは違うんで、
せっかくやから、違う話するわ。
マジっすか？
今度は大丈夫。多分、読んでないと思うわ。もし読んで、おいさむさん知らなかったことにしてな。
はい。大丈夫です。
で、聞きましたって言ってくれ、言ってね。ね、じゃあこの話はね、10年ぐらい前に、取材した話やねんけど、
はい、
これ実は封印してたんですよ、長い間ずっと。で、調和には書いちゃったから、まあ、あそこには載せてないんであれなんだけど、ある人が、
はい、
まあ、男性の人なんですけど、うん、引っ越した。で、その家が、東京のある場所なんですけどね、
はい、
6畳と10畳のフローリングになってて、
はい、
細長い、なってて、
うんうん、
まあ、まず入り口を入ってすぐに炊事場があって、トイレがあって、うん、お風呂があって、
はい、
で、開けると畳の部屋があって、また開けると、フローリングになってるらしいんですよ。
はい、
で、全部その間の取って外すともうまっすぐな部屋になる。
うん、
そのまっすぐ廊下が見えるようなでかいところに。で、その場所っていうのは大体、そういう部屋だったら7、8万す
ん
のに、3万ぐらいで晴れた。つって。
もう
そっちで怪しいじゃないですか。
絶対。そうですね。
もう怪しい、怪しい、すごい怪しいですね。で、この話してくれた人っていうのは、まあ、その男性の友人の人なんですけど、
はい、
たまに遊びに来ないへんかって引っ越して、その引っ越しの手伝いにはその忙しく行けなかったらしいんですよ。
うん、
で、まあ、いろいろあって、引っ越して3ヶ月後くらいかな、
うん。
遊びに来ないかって言うから、土曜日遊びに行ったそうなんですよ。
はい、
時間は、なんか、夕方の2時、3時か4時くらいって言ってたのかな、
うん。
でね、部屋に入ったらね、なんか妙なんだって。なんか暗いんだって、すごく部屋が。なんとなく。
はい、
おかしいな、なんか暗いな、と思った、
うん。
で、よく見ると、まだ荷物が箱に入ったままなってるんですよ。で、もともとそいつは、そういう、なんていうか、そうすぐ片付けるような、するやつじゃないから、
うん、
まあ、3ヶ月経ってもそのままのことあるかなと思ったんだけど、よくよく見ると暗い理由が分かったんですよ。それ何かっていうと、
うん、
さっき言ったみたいに、まず部屋に入って、炊事場があって、畳の部屋があって、フローリングがあって、で、でかい窓があって、その外がベランダになってるんですよ。うん、
はい、
ベランダの光が全然入ってきてないんですよ。でねって見たら、そこに段ボール箱積んであるんですよ。何、うん、これって。要するにベランダあるのは外から来た時に見えてたから、
はい、
絶対あるの分かってるのに、ベランダに行くためのところに段ボールで積んで隠してるんです、ベランダを。その荷物を開けてないベランダ積んで。
んはい、
あ、これすごい変だなと思った。でもそんな話聞くのもなんやから、まあとりあえずいろいろ話してたんだって。
ね、
あ、じゃない、こうじゃない、いろいろ話をした。で、その友人ってのはタバコ吸わないんですよ。
はい、
全然ね、
うん、
彼がタバコ吸うからタバコ吸おうかなと思って、でもここで吸ったら悪いからベランダに出ようと思ったって言うんですよ、でベランダに出ようと思ってこうね段ボールをどけようと思ったんだって、
はい、
おいおいお前さ、お前片付けろよ、こんなとこ寄せてはなんだでって言って段ボール触ったら、うん、すごい勢いどこってやめてくれって、
うん、
さんなって、
うん、
どうしたん、いやなんでもないごめんって言うんだけど、よく見ると、
うん、
その段ボール箱に変なもん貼ってあるんですよ、お札、
うん、
お札貼ってるんですよ、段ボールペタペタ、
はい、
何これ気持ち悪いと思って、
うん、
なんでこれって、いや、なんでもないって言うんだけど、様子がおかしい、
うん。
で、なんかごちゃごちゃしてるから、
はい、
もうその時に夕方の6時ぐらいなってたから、うん、じゃあご飯食べに行こうって言って、
はい、
外に出たんだって。
はい、
で、外に出てお酒行こう一緒にね、
うん、
こう飲んでたら、いきなり謝るわけですよ。悪かったって。
うん、
どうしたん、部屋の中で喋りたくなかった、何がベランダの件って。どうしたん、
うん、
喋りたくなかった。何があったん、実は、俺引っ越して、
うん、
二日目の時に、ベランダを掃除しようと思って、外に出てみたら、その、クーラーは据え付けで、クーラー差しがついてたんだって、
はい、
クーラーの室外機の奥のところに、変な板が立てかけてあったんですよ。ちょうど板の大きさっていうのが、畳の半分ぐらいの板、
はい、
斜めに、
うん。
なんだこれと思って、ふっとどけてみたら、お地蔵さんがあって、何やこれ、
うん、
その人の部屋っていうのは5階建て、5階なんですよ。
はい、
10階建てぐらいのマンションだし、5階の、 外に出たベランダにお地蔵さんが立ってるの、うん、ありえないじゃないですか、うん、そんなもん、はい、ああ、ほら、気持ち悪いと思って、うん、でも、どけようと思ったんだけど、セメントで固めてあるんだって、お地蔵さん。
は
あ。こら、嫌だと思って、すぐに、うん、そのマンション紹介してくれて電話して、うん、あのね、もしもし、あの、今ね、ベランダ見たらね、お地蔵さん立ってると。うん、この気持ち悪いと。うん、で、まあ、言うのはないけど、確か値段安かって、うん、安いの分かるけど、さすがにこんなもんあったら気持ち悪いから、うん、なんとかしてくれと。もしかしてここ誰か死んでるんちゃう？いや、そんなこと絶対ないですと。前の人もちゃんと生きてるし、そんなもんない。じゃあなんでこのお地蔵さん？いや、よくわからないですけど、ごめんなさい、私も知りませんでした。だったら、さすがに、あなたが触るの嫌だから、ちゃんと今度日曜日に業者の人呼んで、解けるから、うん。本当に申し訳なかったですと。うん、じゃあ来てくれって言って、その日寝たんだって。
ね、
そしたら夜寝てたら、うん、夢、それ、その人は夢だって言うんだけど、夢の中で、ベランダから誰かがどんどん叩いてる夢見たんだって。今の中で、トントントン。ベランダ外から、トントントン、トントントン。で、そして、いきなり耳の外で、うわっとかって言われて、うっと目が覚めてんだよ。で、その時に、夢だって言うんだけど、耳鳴りがしたって言うんだよね。だから本当に耳の外で、わっとやれみたいな感じだったって言うんですよ。
はい、
でそれが何日も続いたの、ずっと。で、それがだんだんひどくなっていくわけですよ。日曜日になるに従って。で、その時にもしかしたら、これって、そのお地蔵さんをどけようとしてるから、なんか怒ってんのかなと思ったって彼は言うんですよ。でそしたら、日曜日電話かかってきて、朝一番で。いきなり謝るわけですよ。すいませんでした。手違いで、業者が行けなくなりましたと。うん、なんだそれ？どうしたん？うん、いやいや、どうやら事故をしたみたいで、うん、今日行けなくなりましたと。うん、で、あなた様に任せますから、もう一度いい教えてくださいって言われたんだけど、彼は心の中でそのことがあったから断ったんですよ。
ああ、
今、忙しい。いいよと。うん、またこっちが暇になったら電話するからって言って断ったら、うん、その日からはもう全然何も起こらなくなったんだって。うん、で、彼は頭の中で、あ、きっとあの児童さんに触れるから、触れなきゃ大丈夫ならと思ったって、その時。
あ、
で、それから何ヶ月ずっと経って、うん、ある日、会社の友人が4人で遊びに来たんだって。
うん、
で、まだその時もそんなまださ、積んでないですよ。もうまだ片付けはしてなかったんだけど、うん、ベランダもちゃんとありますよ、カーテンもこうやってね。で、こう飲んでたわけですよ。ほんなそしたら、だんだん飲んでたら、ほら、やっぱ気が大きくなるから、急にほら、そのお地蔵さん話したくなるじゃないですか、人間って。ベランダのお地蔵さんとおもろいから、うん。で、酔っ払った時言ったわけなんですよ。お前さ、実はさ、俺さ、すごいもん、この家にあるんだね。え、何何って、うん。あのさ、俺のさ、ベランダにとこにお地蔵さんあんねんって、うん。で、みんな嘘つけや、お前。何言ってんねん。みんな言うわけじゃ、そんなお地蔵さんあるわけないから。うん、で、今から見ようぜって言って、立ち上がってカーテン開けたら、ベランダにすっぱだこの男が立ってたんだって。
うん、
うわーって言って逃げて、うん、逃げちゃった、みんな。うわーってびっくりしちゃって。うん、で、それで、彼は、帰れ、怖くて帰れなかったんだけど、うん、朝までとにかく、漫画喫茶かなんかにいて、
ね、
その、喫茶とか、サテンかなんかにいて、うん、とにかくみんな帰って、朝もう、ね、勇気絞ってきたら何もないわけですよ。うん、でもやっぱりそんな見たじゃないですか、みんな。ね、裸、
うん、
もう怖くて怖くてしょうがなくて、うん、もう部屋出ようかなと思ったんだけど、うん、でもよく考えたら、そのお地蔵さんの話をしたから、かなと思ったんだって。
うん、
だから、うん、そうそう。だからしなきゃ大丈夫だと思ったっていうね。うん、で、そしたら、二日後に電話かかってきて、うん、会社のその来た友人から、うん、やばいぞやばいぞ、お前。やばいぞって言うわけよ。
うん、
何お前なんでもいいから、俺たちも今日、今度の日曜日にお払いに来る前も来いって言うんだって。うん、どうしたのって。あの後家に帰って、彼女に、
うん、
彼女結構怖い話好きやから、うん、俺面白がって、そのお前のお地蔵さん話したんよ、この男が立ってた話。
はい、
そしたら、男が立っててんって言うた途端に、うん、俺のマンション5階やのに、うん、いきなり、窓のところにバーンって手で叩かれるとかしたんやって。やばいぞあれって、うん。お前はだから、行けって。他のやつにも電話して言うたから、うん、行けって。実は行けって言われたんで。
うん、
で、もうそいつも行く気になってたんだけど、いろんなことができなかったらしいんですよ、結局。お笑いに、
うん。
で、あまりにももう気持ち悪いから、彼は、それからあとは、こうやって段ボールを全部積んで、うん、その時にお笑いに行った友達からお札だけもらって貼ったんだって。
うん、
で、その話を聞いて、うんその彼はね、うわ、嫌な話聞いてしまったなと思ったんだって。うん、だってさ、こんな話聞いてしまったらさ、
うん、
その、どうしたらいいか分かんないじゃないですか。で、彼はどうやらそんな話をしたかっていうのを気をしたっていうんですね、今回呼ばれたのは。どうしようかなと思ったら、案の定やっぱり彼が切り出すわけですよ。うん、悪いけど今日止まってくれって。
あ、
う、あ、ん。話しちゃったから。
うん、
で、だって断りたかったんけど、うん、その話聞いちゃったから断れないわけですよ。
うん、
で彼は断りたかったんだけど、断らずに、ああ、嫌だなと思いながら、うん、分かったよ、じゃあ行くよって言ったんだって。
うん、
で、部屋に入って、こう、電気つけて、
はい、
入ったらすぐ見えるわけですよ。そのベランダのところがね、
うん。
で、電気つけた途端に、ふわっと驚いたわけですよ、うん。全部積んであった段ボールが全部倒れてるんですよ。
う
で、カーテンしてたはずやのに、そのカーテンも下に落ちてるんですよ。で、と思ったって、え、何これ。部屋の電気つけて、その光、その部屋の電気つけた光が、ベランダに漏れた途端に、ふっとベランダの奥から子供が出てきて、顔ベタッとくっつけるんだって。すっぱなかの子供。で、その途端に、いきなり後ろから、すっぱなかの30代ぐらいの男女が、こう出てきて、一生懸命なんか叫んでんだって、口開けて、あーって。で、それを僕聞いたね、それ、一生懸命叫んでるって意味わかる、え、どういうことって言ったら、彼がこういうふうに言ったらね、一番わかりやすくな。映画の、音の出てない映画。要するに音全部切っちゃって、必死で演技して叫んでんだけど、音のない映画みたいだったんで、バンがガンが窓叩いて、音も何を聞こえ。だけど必死にやってんのわかるわけ、なんか叫んで。それでもびっくりしちゃって逃げちゃった、部屋から。あーって言って。で、彼にもやばいから、その後二人で、そのまた飲み屋に戻って朝までおって、ずっと変って言ったの。あ、やばいから出た方がええでって。分かった、考えるって。で、彼にもし金がないんやったら、せめて、その、なんていうの？ちょっとぐらいお金貸してあるから。まあ、出ろと。分かった。って言いながら、彼はその部屋にあって結構出なかったの、ずっと。で、ある日、あまりにもやばいから電話して、お前出た方がいいよって言ったら、もうおかしくなってて、いや、大丈夫。もう、理由が分かったから大丈夫。って言い続けるんだって。で、彼は、本当に悪いなと思ったんだけど、あまり関わりたくなかったから、その関わらなかったのって。そしたら結局、その家の持ち主、その部屋の持ち主は、もうその後会社も行かなくなって、まあ、部屋に引きこもっちゃって、で、最終的には、その部屋の保証人になってた親に、あのね、田舎に連れ返されたんだって。という話。未だに多分、その場所の、わかんないけど、多分、お地蔵さんあるかどうかわかんないけど、そのマンションは今でもあるらしいんですよ。っていう話でした。
なるほど。
地蔵さんっていうね。でただね、この話もね、トラップがあってですね、実は僕がね、封印してたんですよ。
はい。
で、でもね、金に目がくらんで、長安に出したんですよ。で、本に載ったんですよ。そしたら、その日から、耳から水が出るようになったんです。今でも治ってないんだけど。でね、病院行ったんですよ。そしたら耳の中が傷だらけだって言うんですよ。だけど、おかしいじゃないですか。耳の傷
が。おかしいですね。
そういうことで考えられるのは、俺が寝てるうちに、自分で棒みたいなの突っ込んで耳の中を描いてるのか、誰かがこう耳をこう描いてくれてるのか、まだ未だに治らないんですよ。治ってもね、耳の中に傷が入って水が出るんですよね。で、この話を聞いてもらう、ちょっと霊感の強いやつにこの話聞いてもらったんだけど、すごく水が関係あるってその時言ってたんですよ、ずっと。というトラップのある話でした。この話を聞いて、今日聞いた人で、耳から水が出たら僕に教えてください。
そうですね。ぜひ、いたこさんの方の、掲示板の方に書き込んでください。
耳から水が出た。
俺も出たと。
出たと。そうなったら、その水出た人は僕と本当の友達ですよ。心から感じない友達なの。
お前もかと。仲間だなっていう。
仲間だ。実はこの話、この間ほら、ガチムチで選んでこの話にしようと思ってたんですけど
ね。ああ、あそこの200話かなんかのところですよね。
そう。でもそんなガチムチってバカにしたら呪いがまたひどくなったらどうしようかと思ってやめたんですよ。
なるほど。いやー、やっぱ力ありますね。その、自分も、やっぱり聞いてて、引き込まれるし、怖いし面白いね。
ただ実はこれね、書かなかった部分があるんですよ。そういうのは、ここが一番大事なんですけど、その話してくれた人は全然その霊とか信じてない人だったんですよ。
ねえ。
で、彼が言うには、なんで部屋出ろって言うたかっていうと、あれは霊じゃないって言うんですよ。っていうのはあまりにも霊っていう、その彼が言うにはもっと霊ってほら透けてるとかさ。
あ、
でもその3人がすごくリアルだったんだって。
あ、
だから絶対隣の人が上の人の変態家族とか、彼を脅かすために裸で来てるんちゃうかって言い張るんですよね。
その本当に近くに、その隣とか住んでるやつ、やばいやつがいて、っていう。それぐらいもうリアルにはっきり見えてるんで、まさかちげえだろっていう。
そう。彼はそう言い続けてましたね。絶対そうだと。まあ、霊は信じない人はそういうふうになるんでしょうね。
まあそうですよね。またそれではっきり、これが霊だって言われてもみたいなぐらいはっきり見えてたら、
全然普通だったんですって。だからきっとあれはガチムチの人が裸でそういうプレイなんですよ。
なるほど。
こんなことまだ耳から水出るな、すいません。どうかすいません。そんな心はそんなこと思ってない、すいませんお地蔵さん。もう言いません。
はい。本当にね、気をつけないと。で、でね、もうちょっとさすがにですね、自分も明日くらい仕事ですから。
で、
いや。で、そのレス等々があるんですけど、うん。ちょっと申し訳ないです。この辺でちょっと、終わりということで、申し訳ないですね。また、なんか、そうやってね、機会があればね、またそうやって来ていただければとは思うんですけど。
お伺いします。
はい。で、他のところにもバンバンね、
そう。何もしない
。はい。レッスン見終わってからって言ってもね、ちょっとね、いろいろついてて、また振って話が広がりそうなやつがあって、いや、確かに聞きたいのっていうのはあるんだけど、終わんないんだよ、これだと。
ね。
うん。
だから、私も、次回は、まず、次の僕の目標は、スカイプの、
はい、
みんな集まってるところで、無理やり怖い話をして嫌な気持ちにして伝説作っときますわ。スカイプにあいつが来たら気をつけろ、怖い話しよう。
じゃあ、一つ、振りたいなっていうのがあるんで、じゃあそれだけ、うん、60番さん、はい、薄っぺらい女の話ってよく聞くけど、元祖の方に書いてあるあの話ってガチっすかと。稲川階段でもあったよね、喫茶店の話って書いてある
。いや、稲川さんじゃなくって、うん、あれってさくら金蔵さんの話。だから僕はさくら金蔵さんから、うん、僕直接聞いてないですよ。さくら金蔵さんから話を聞いたっていうテレビ関係の人から聞いたんですよ。さくら金蔵って初め知らなかったんです、その時。さくら金蔵さんはそうなんですよ。オリジナルはどうやらさくら金蔵さん
は
の持ちネタですね。
なるほど。またそこからまあどうつながってるかっていうのは、
うん、まあね、話だからまたそれが変化してね、うんうんうん、それとも幽霊も霊もその話を聞いてみんな怖がってくれたから、うん、薄っぺらで出てやろうと思って出てるかもしれないですね。やつらも勉強熱心だからね。脅かすことに命かけてるから、あ、死んでるか、
命かけてる。
命かけてる。
なるほど。はい。はい。というわけで、本当にありがとうございました。面白いっすわ。
いや、もうすぐ進んできましたよ。
ラジオやったら来ますぜ、これ。まあ、ラジオあんまりしづらいのかもしれないけどね、いろいろ、うん。
そうなんですよ。やると絶対さ、ここの、まあ、今日なんか告知も何もしないから、うん、その、ね、その、新耳、命の人来てないけど。
そうですよね。うん。やってるぞって広まっちゃうとやばいかなっていうのはあります
ね。さすがとまだ言われてね。
そうですね。いろいろありますからね。はい。ね。で、63が、なんかラジオブチブチし始めたと。これってやばい系の話ですかって書いてありましたけど。
やばい系なんですよ。だからさっきの一応地雷ですから。
地雷引っかかっちゃったんですね。でもブチブチほとんど自分の配信しないんですけどね。
もう全然してないですね。
するとは思えないんですけど、しちゃったっていうね。
いや、その人は美味しいですね、今晩。
そうですね。耳どうなってるか分かんないですかね。
よかったですよ、その人。本当は美味しい。
ぜひ掲示板の方にっていう。
僕には来ないでね。
はい。じゃあ、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。
遅くまでね。はじめね、ちょっとトラブりましたけど、ありがとうございました。
あれは呪いですから。
呪いですからね。はい。すみません。じゃあ、これで、まあ、今回のゲスト、あっちの世界ゾーンのね、ガニ人さんでもいますけども、イタコ28号さんでした。ありがとうございました。本当に。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。じゃあ、この辺で切ります。お疲れ様です。ありがとうございました。
今夜、楽しい悪もお願いします。
はい。じゃあ、ありがとうございました。はい、切ります。はい、切りました。面白い。おもろいですね。てか、めちゃくちゃ喋る方が、で、やっぱりそういうのを話持ってて喋る力のある人だから、やっぱ面白いですね。うん。うん。さすが、っていう感じはしましたね。ぜひまた、うん。出てきてもらったら、そうやって話、うん、だから他のそうやって持ってる方も、うん、ぜひそうやって話したいっていうのがあったら、自分はもう本当に全くわからないから、そういうところは本当に聞く側として、自分はまあね、いて、あんまりそうやってネタが当然ないので、うん、そうやって喋ってくれる人をバンバン呼ぶっていうのは面白いなとは、ね、自分ばっかりを、喋ってるっていうのが多いんで。持ってますよっていう方がいたらですね、スカイプ ID、晒してますんで、そこに、まあ、コンタクトかけてですね、うん。 突してくれればというふうに思います。はい、というわけで自分の配信も終わりにします。曲をかけて終了で、曲は全くもって、怖いとかを吹き飛ばしたいということで、自分が普通に好きな歌を、曲をかけて終わりにしたいと思います。はい、このままね、その引きずってもいいんですけど、はい、じゃあ、この辺で終わりにしましょう。では、お疲れ様でした。ありがとうございました。イタコゾン28号さん、参加ありがとうございました。というわけでこの辺でバイバイ。
悲しみの粒は喜びに変わる、弾け飛んだ僕の心に未知の感情、弾け飛んだ僕の心に未知の感情、愛情の